よろしいですか。
はい、
でパネルディスカッションを始めたいと思います。初めに当時の室長からご挨拶があります。総務委員会の調査室の高山です。本日は業界冒頭の代表質問の最中という大変お忙しい中、調査室が来てしまったディスカッションです、大勢参加していただきましてありがとうございました。また今後多忙なのでですね、手をやりくりして出席していただきました3名の先生方、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。さて本日のテーマでございますが、公共哲学と公務員倫理というパネルディスカッションでございますが、哲学とか倫理とか聞いただけで、ちょっと難しくて分かりにくく、なおかつ奥の深いテーマでございますが、大きな意義がいくつかあると思いますけど、2つほどちょっと難しくて、1つは昨今の公務員をめぐる不祥事の一連のですね、反省、またそれと改善の意味を含めまして、公務員がですね、より高い使命感、倫理感をいかに発揮してですね、またその専門性をいかに調整していくかということが、大きな政策課題として、問われていることを関連するんですけども、この問題につきましてはもう人事院でもすでに取り組みされていまして、この問題、公共政策と公務員につきましても、幹部級のですね、行政研修ですでに取り上げてはいるんですけども、公務員の育成向上の中で何を就職していくのか、また公共哲学にですね、何を期待していくのか、また公務行政の推進にあたってですね、これまで公共哲学がどんなことを関与して、またどんなことをこれからまた貢献していけるかというのが、ちょっと分かりづらく、難しいところじゃないかと思います。で、本シンポジウムでですね、成果を踏まえてですね、そこら辺がですね、ある程度解明できて、先生方から貴重な示唆がいただければと思います。ちょっともう一点はですね、こういった企画がですね、参議院、しかも、国会のですね、参議院で開かれるということに一つ大きな意味があるんじゃないかと思います。調査室は常日頃、いろんな政策課題に対しまして、分析強化、提言ということを大きなテーマに掲げているんですけども、国会からの情報発信というのも一つ大きなテーマと考えています。本日招きした先生方は、日本韓国を代表する公共哲学の第一人者でございます。この素晴らしい先生方を招きした成果がですね、国会からの情報発信という形で何らかの形でですね、行政活動なり、また立法活動にですね、寄与していくことができれば、大きな意味じゃないかと思います。それでは、本日ご出席のパネリストの先生方をご紹介いたします。皆様には先生方のご了解を得まして、詳細なプロフィールを受けたいと思いますので、それをご覧いただきたいと思いますが、皆様から向かって、右がですね、右から山脇直志先生でございます。山脇先生は現在、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授として、公共哲学、社会思想等研究分野に幅広くご活躍されています。政治、経済、メディア、科学技術、教育等のさまざまな社会現象を公共性という観点から総合的に論考し、21世紀の学問としての公共哲学を開発中であります。次に山脇先生の左隣ですが、キム・テチャン先生でございます。キム先生は現在、京都フォーラム公共哲学共同研究所の所長としてご活躍され、韓国籍の大阪人として、学生の間ではいろんなニックネームをいただくほど慕われているそうでございます。公共哲学を韓国、中国、日本の間を結び、つなぎ、生かす哲学、また語り合う哲学として位置づけ、世界中を飛び回って幅広くご活躍されております。次に、キム先生の左が隣でございますが、武田康弘先生でございます。武田先生は、小学生から70歳までの幅広い方を対象に、対話による哲学学習等に取り組まれている白樺教育館の館長として、普通の言葉で自由に対話する哲学運動等に活躍されるとともに、市民の参加による対話文化の活動等に大変熱心に取り組まれております。それと本日3名のパネリストに加えまして、司会を務めますのが総務委員会調査室の荒井次席でございます。荒井次席は行政制度、公務員 制度の担当として、まあ、研さんを務める中、この3人の先生方から、日頃から教えを講師ともに、いわゆる対話学習を積んでおります。まあ、本日、このシンポジウムができたのも、まあ、荒井先生が日頃のご尽力と思っております。まあ、前向きがだいぶ長くなりましたので、後の方は司会に譲りますけども、まあ、皆さん、お時間の許す限り、成長していただければ幸いでございます。それでは、荒井さん、よろしくお願いします。
それではまずそのパネルディスカッションを始めるにあたって若干の注意事項ということで話しさせていただきます。ディスカッションの時間ですが、ただいまから午後4時まで予定しています。それで終了後ですね、もし質問等ありましたら、時間的に余裕がその時ありましたら応答の時間を取らせていただきたいと考えています。でパネルディスカッションは配布資料ありますけれども、その中にパネルディスカッションの論点というものを入れております。それに沿って進めたいと、まあ、それにガチに沿うかどうかは、まあ、分かりませんけど、大体そんなような感じでということです。それからその次討論ですね、これあくまで発言時間1人1回3分ぐらいでお願いしたいなと、あまり長い場合制限させていただきたいと思います。最後ですが公共哲学です、今日のは。それでその公共哲学の真髄というのは、まあ、市民による対等な対話、これですので、先生というお名前に木野先生、山脇先生、武田先生、まあ、通常はそういうふうにお呼びしているわけですけど、今日は対等の立場で皆さんさん付けてしたいなと思います。では始めることにいたします。パネルディスカッションの論点、今日はですね、まずその公務員の現状についての基本認識ということで、最近では防衛省の森谷事務次官その汚職事件、それからその厚生労働省薬害肝炎事件、これはまあ2つの大きな事件として出てきていて、これがもう本当にその我々 の, その国家、民主制国家において公務員というのは本来どうあるべきなのかっていう、この本質を問われるような事件なのかなと思います。でこれについてですね、まず皆さんのお考え、感想でも結構です。言っていただきたいなと思います。では山木さんからお願いいたします。
はい、どうも、はじめまして。山木と申します。繰り返しになりますが、自己紹介をもう一回させていただきますと、東京大学に2つのキャンパスがございまして、駒場と本郷がございまして、私は駒場キャンパスに20年間おります。で1、2年生、3、4年生、大学院生と、まあ、3層構造になっておりまして、まあ、そこで授業をして、おります。で、まあ、今朝もですね、9時から10時半まで、大体就職400人くらいいる授業で、社会の最後の授業、今、公共哲学入門ということで、語ってまいりました。で、その公務員をどのように、まあ、見ているかということですけども、その、まあ、国家公務員ですね、東京大学は、まあ、法学部、それはまさに公務員、国家公務員の養成所みたいなところでして、私も初めから、まあ、ずっと、まあ、違和感を、まあ、感じている、まあ、学部でございますけれども、内部の法学部とはよくわからないんです。で、まあ、で、ただ、まあ、汚職事件等々を見ますと、必ずしもですね、東京大学の出身者ということではない、もっと一般的なものないということが、まあ、露呈されていると思います。でまあ、本来どうあるべきかということについては、もう憲法15条ですね、まあ、全体の保守者であるということ、英語で言うとパブリック、まあ、サーバントであるというようなことが、いわゆるその明治憲法と現在憲法の違い、公僕としての、まあ、公務ということが、まあ、当然あるべきになろうと思います。ただやはり公務員にはいろいろ義務があって、パブリックオフィシャルでもありますから、まあ、プロ行政のプロでもあるんですね。でその行政のプロとしてのオフィシャル、当然そこでは、まあ、守秘義務みたいなものもございますし、さまざまな名前5つくらいの公務員法では義務が書かれておりますけれども、ですから、まあ、公務員の歩くべき方というのはパブリックサーバントとして自分の能力というものを遺憾なく発揮すると。というような、まあ、当然どのような、まあ、国家体制にあっても必要な、まあ、そういった行政のプロでありますけれども、少なくとも民主国家においては、まあ、人々のためにあるというようなこと、それを大切に自覚しなければならない、まあ、そういう存在ではなかろうかと思っております。 で、まあ、これは どの政党でもですね、自民党から共産党まで全部全て、まあ、コンセンサスができるんじゃないかなという気がするわけで、今の、まあ、首相の方もですね、おとぼけで有名ですけども、結局今の問題、その新型コロナウイルスですか、肝炎の問題も結局行政が国民のことを忘れたということですな、というようなことを申しました。まさにそういうことで、当然その存在理由といいますか、あと言いますけど、この下げ論というのは最初にあるんじゃなくて、最初にあるのは工業的な秩序のレジティマシーという問題、それが何であるかというのは公共哲学、特に行政の公共哲学の一番根幹でございますから、そういったその正当性というものが国民にあるということ、まあ、そういった国民のために尽くすそういった存在であろうと、そういうふうなことを思っております。以上でございます。
で、キム先生、よろしくお願いします。
私は韓国で、まあ、大学や公務員研修所、それでいろんなところで話をするとき、いつも話したのは、日本の官僚こそ日本が近代化の過程で科学成功をもたらした超本人に達したと。ですから韓国も日本の官僚に学び、その清廉潔白さ、その勤勉さ、正直さ、今後結果をいつもこう考えるということをこう教訓にするべきだというような話をしてたんですね。でそれが1990年に、まあ、たまたま日本に来て、それでその時からちょうどその官僚神話というのが少しずつ崩れ始めた。それでいろんなところでまあ、その前まで思ってたような官僚ではどうもないような気がするというようなことを感じ始めて、これをどうに説明したらいいのか自分自身が困っちゃったわけですよ。それで結局は外国の学者たちとも話をしながら、そもそも、まあ、日本の近代化という過程で果たした官僚の役割をポジティブに捉えるとしても、そこで、我々が見過ごしていたことは何なのかということを、まあ、友人たちと一緒に考えたんですね。でそれは官僚の内部的なことが間違ったとかいうふうな見方と同時に、官僚を必要にするその日本という社会国家の在り方が変わった。ですから官僚にかけていた期待が、まあ、時代の変化、状況の変化によって抜本的に変わってしまったのにもかかわらず、官僚がある意味では成功したが上に、その成功に溺れて、でその、まあ、状況の変化に対応するこう再調整がうまくいかずに、ずるずるずるずる続いてきたことが、結局は、まあ、今日、日本の隅々まで、波及している反官僚的社会心理ではないのかというのは考え方に行け当たったわけです。ですからこの官僚というのはそもそも、まあ、前はですね、国民国家を形成し、それを土台を固め、国際競争力に負けずに、その、まあ、維持強化を推進していた、その主体だというふうな感じがあった。そういうふうに教えられたし、そういうふうに教えたわけですね。ですから天下国家を考える人たち、最優秀な人たちで、あらゆる資格を整えた人たちというふうな考え方があったんですけれど、でそれはエリートによって国家を導いていくというような考え方が、その社会風土に定着していた時は、そういうふうな期待に応えて官僚のあり方が、まあ、作られましたし、尊敬されましたし、生きがいも変えた。社会全体がその知的水準が上がり、必ずしも官僚に指導されなくても、民間の方で自主的に社会を作り変えていくことができるというような、まあ、考え方が 浸透するにつれてですね、官僚だけに全てをお任せし、それにこう頼るというような考え方が徐々に徐々にこう変わったと思うんですよ。でそういう変化に対して官僚の方からの提供を対応を再調整がうまく、まあ、できていないところから、いろんなような、まあ、期待してなかった、予想してなかったその、まあ、不都合が起こりですね、それが今度はもう少し、悪化しますと、その違法行為になり、反道徳的なことも起こり、それに国民が期待が大きかった代わりに、質問も大きいし、それで反感も、まあ、大きくなり、結局今は私はいろんなところでお話を聞く限り、官僚に対してバランスの取れたちゃんとした理解を持とうとする努力はほとんどなくて、まずは叩く、まずは官僚批判するというような条件まで持っていったんじゃないかと。でその中の、まあ、一コマ二コマのいろんな事情が、まあ、大きいもの小さいものがあらゆるものが現れて、今は森屋さんの、まあ、防衛省の公務員不祥事に国民の関心が集中しているようですけど、私は、そういう方なのはもう大きい小さいのを合わせていろんなところにあると国民は思ってますから、ですからそういうのを、まあ、少し公務員お一人お一人の人間としての在り方を考えると同時に、官僚制度というその制度論的な考え方もまた見直して、で国家というものの在り方、国民というものの在り方、世界との関連、そして複合的に起こっている問題群に対する我々のこう対応の仕方、そういうのを総合関連的に考え直す時期に来ているんじゃないかというようなことを考えます。ですから一つ二つの学問分野で対応できるような問題ではなくて、総合的に抜本的に根本的に基本的にこう考え直さないといけないので、従来の学問のあり方としてはこれはどうも対応しきれないということで、学問のあり方、考え方のあり方、実践活動のあり方を変えていこうということで、まあ、とりあえずは公共哲学という名前のもとに、ありとあらゆる見直し作業を、考え直し作業を今進めているわけです。
若干長いのでもう少し武田さんお願いします。
はい、どうも。なんとか3分以内で。ですね、私は1952年生まれで、東京の神田というところに生まれて、文京区の向こう側かに、半分半分の生活だった。その中でですね、小学校は文京区立政治小学校というところで、そこでですね、小学校5年生の時に政治クラブというのを作ってくれというふうに教師に頼みまして、先生に頼んで、政治クラブができたんですね。でその政治クラブで、5年生6年生の時に、これはね、政治っていうのは面白くてしょうがなかったんです。で、ね、小学生が新聞の社説などを見ましてね、まあ、なんか可愛くない小学生だったわけですから。ただその時からですね、実はその、日本は政権交代ができる二大政党制にならないと民主主義というシステムはうまく作動しないということを、徳屋さんに行って小学生が喋ったりしましたんで、まあ、変な子だというふうにですね見られたようなこともあったんですが、私の親父は労働省に勤めてましたんで、そのいわゆる官僚というのは実務をやる人間だというふうに小学生の時から思ってたわけですね。で今ちょっとキムさんからお話があったように、日本の方針決めるってそれ政治家ではないのかと、政治家が方針決めるんであって官僚の人が日本の方針決めるって言ったら民主主義にならないというふうに、まあ、幼い時からそう思ってたんですね。でこれは原則じゃないのかと。で私はその点でキムさんとの論争でも、 小学校以来も同じ考えを言ってるだけなんですけども、うん、その原理原則をですねきちんと自覚してそういう方向に社会を持っていくって言ってるのが、まあ、真っ当なことではないのかというふうに思っているわけです。で実はそのちょっと新聞をと持ってきたんですが、3、4日前にですね、政府広報厚生労働省ということで、これ全市こうやって C 型肝炎の問題でこういうのが出ましたね。情報が全部出てるんですね。で、これは血友病以外の患者に投与した可能性のある医療機関というのも全部載っているわけですが、こういう情報をですね、これ今出たんですね。でこれ今の話じゃないですよね、この問題は。5年前に患者の人たちが自分たち自身がそういう病気にもかかわらずやむにやまれず裁判を起こして5年間も裁判をして、でその裁判の内容たるや、あれ一体その三権分立というモンテスキューが唱えたわけだけど、三権分立って日本にあるのかと思うような内容のですね判決が出て、でこれもほとんど全ての一般市民、一般国民非常に怒りましたよね。右翼も左翼もないですよね、これ。でそれに対してようやく政治決断ということで一つの決着を見た。もちろんこれで全て解決ではないですが、そうなって初めてこの情報がこうやって出るんですね。これって何なのかと。でこれは私が最初に申し上げましたように、どうもその官僚政府と言ったらいいんでしょうか、幹部と言ったらいいんでしょうかと言っているものが自分たち独自の何かその世界を持ってしまっている。でこれを私はその三元論で言うと、こうという世界を持ってしまっている。だけれども私に言わせれば、こうという世界が自立して存在するということ自体が民主主義社会においては成立するはずがないと思っているわけですね。こうという世界というのは、これはこうではなくて官なんですね。官という組織なわけです。でこの官という組織というものは、これは主権者である国民の安全、いろんな利便性を担保するために主権者が税金によって作った機関だし、したがって官僚って言われる方は国民のサービスマンではないのかと。でうちの親父なんかはそういう考えがあったんですね。だからそれが本来の官僚という方の姿で、そのことの仕事にはすごい私は面白みとエロースがあると思うんですね。そうであるなら変なエリート意識をもし持てば、それは本来のこの面白みってのは出てこないかもしれないけれども、これは市民国民の人たちの全体に対するサービスマンだって言ったら、これはこれほどやりがいのある仕事は私ないと思うんですね。そういう位置づけ自体が民主制社会における原理原則に反するということがあるから、こういうことがこれはもう年がら年中起こっているわけですね。だから私は公という世界と市民的な公共というのを分けるという考え方自体が成立、原理の事件では成立しないし成立させてはいけないというのが私の主張なんです。そこでいわゆる公共哲学運動、東京大学出版会から20巻ほど本が出ててありますが、それについては私は反対しているということなんですね。でこれがその事例だというんで、もちろんそのように解釈して言われてんでないことは分かっているんですが、ただ原理次元においてはそのことをはっきりさせる必要があるというふうに思います。ちょっと長くなってます。すみません、
はい、ちょっと長かったですね。まあ私も一言ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、防衛省の事件ですね。これちょっと見てみましたら、なんかもともと守屋さんっていう方は、防衛庁調達実施本部背任事件っていう、まあ、スキャンダルですね。それで防衛省幹部が懲戒処分を受ける中、防衛施設長施設部長だった守屋氏が3階級特進という形で防衛庁官房長に昇進した。それで官房長になってから、 ご本人が職員倫理規定を作成した。それで事務次官に就任してから倫理規定を徹底される倫理監督官を務めた、まあ、こういうことなんですね。これもうちょっと深刻な問題だなと、これ誰が聞いてもそうだと思います。誰も否定できないだろうなと思いますね。これはで、これはおそらくその三元論、そのメッシ方向、そういうその東大出版会でこう書かれているその方針でもないでしょうけど、それでいくとですね、私はそのメッシ方向で入った公務員、それでメッシ方向でずっと勤めてきた公務員が今度は滅公方針になっちゃったんじゃないかなと、そういう事例じゃないかなっていうふうに思ってならないんですね。それからですね、薬害事件ですね、こちらの方はどういうことかというと、これ30億円で片付けようっていうふうに一度厚生労働省が示したわけです。でもそれでは国民納得しないから、やっぱり一律救済だっていうことで決着を見たっていうことですね。でその時、その30億円の時にですね、私思ったのは、その被害者にこう線引きしちゃった。でその線引きの仕方も国が責任を認める認めないところでまず線引きしちゃった。であと残り認めないところは勝手にやってよっていうことで、30億円で裁判費用なんか出してくださいねということで、でもこれ誰も認めなかったですね。でこれはその一般市民の公共っていう考え方と、それから役員の考えている公っていうものとか著しくずれてたっていうことじゃないかなって思えてなりません。これ実態的にそうなんじゃないかなと。それでこれ考えた時に、これキムさんのこの滅私奉公、滅公保私、下肢解放っていうのが鮮やかにこう頭の中に浮かんだんですね。これだと、これはもう現実をそのきれいに説明しているなと。ただこれは現実を説明しているんであって、これは公共哲学の権利かどうかとかっていう問題ではない、これはもう間違いないんじゃないかなと思います。でその考えた時には、やはりその市民の公共っていうものはその政府の公というものと一致しないと、これは民主主義じゃないじゃないかというのが私の考えです。でちょっと先言ってしまいましたけれども、山崎さんいかがでしょうか。
はい、ちょっと誤解を取ったのは、無実感というのは一つの運動といっても、誰が旗振りというと、金先生とは知らないですが、最初は佐々木先生と金先生が始めて、二人の考え、議論しているうちに相当違うというのが分かったし、これを一つのですね、ある原理、一つの原理を求める運動とは絶対取っていただきたくないと思います。多様な意見が言っていて、そこから一般読者が何かを学ぶ、そういうシリーズであって、そうなるとまさにお上のね、下からの原理運動になってしまいますから、もし原理ということは大切なの違う、それも好きじゃないです。でこれ複数性ということを担保しなきゃならないということで、それをまず最初にちょっと申し上げておきたい。だからこれは例えば佐々木先生なんか完璧に逃げの者なんです。下げの者じゃありません。もし逃げの者です。で金先生は下げの者だと思います。私はどうかというと、その何度も言うように、それは今現実を説明するために非常にまあ有効であるというふうに考えるし、公共ということは本当に危ないんです。例えば和杉哲郎が公共性ということを一番最初に鮮やかに述べて、それが1930年代本当に哲学的に論じた倫理学というのは岩波文庫で4巻出ています。ですから日本で最初に公共性ということを非常に洗練した倫理学として出したのは和杉哲郎で、まあ、読売新聞の橋本論説委員とかそういった人たちに素晴らしいと褒めてますから、そういう形で、はっきり言って公共性ということを自身が何であるかを問う、それが公共の哲学なんですね。自明の定義があるわけじゃありません。で、そのことで言いますと、そのパブリックというのは英語でも3つ意味があります。3つ、パブリック。そのまさにガバメントの意味があります。国家のという意味があります。2番目はオープン、ノットヒドンという意味になります。3番目は全ての人々に関わる、人々全般に関わる、その3つがあります。ですから英語で言ってもパブリックというのは一義的ではございません。3つあってコンテクストに応じて言われた。例えばパブリックセクターというと、これは政府関係が出している部門です。それに対してパブリックカンパニーというと、これは株の公開会社という意味なんです。 でパブリックコーポレーションというと2つの意味があって、むしろ政府機関的な公社みたいなのを指す場合もありますけれども、そのまさにパブリックカンパニー的に言う場合もあります。でさらにパブリックスクールのパブリックというと、これはイギリスでは名門私立学校の一つですね。ですからそういった形で、多義的で一義的に原理を求めるというような思考は取りません。ただはっきりしてはならないのは、私その民主主義という言葉を出しまして、まさにその民主主義において、その民主主義自身もですね、何であるか、これいろいろな議論を、民主主義が目的であるか手段であるかなどということからもっと始めなきゃならないと思いますが、少なくともその個別学に言うとですね、この人々のやっぱりその意思、まあ、民の公共というものが政府や官をチェックするという密閉でするというんじゃなくて、まさにレジティマシー、正当性ということ、その秩序は民の公共にあるというようなこと、その場合の民というのは個人一人一人になるということですから、まあ、the public、公衆、まあ、留意の言葉を使うと公衆ということになるかもしれませんから、その場合あんまり三元論ということをオートグマティックに取るんじゃなくて、民の公共ということがあって、絶えずそれがチェックする、ですからそれが一番究極にあるという形で、で公という言葉は日本で言うと公とか公用者とかいろんな意味で、ネガティブに使っていますから、まあ、あえてそれを言いますが、英語で言うとしては the official、 the government、 そういう意味ですから、the public of the government とか、そういう意味で取っていただきたくないと思います。ですから、まあ、そういうところでしょうか。はい、もう時間になりました。
よろしいですか。1点ちょっと確認したいんですけども、はい、その山内さんの方でですね、うん、民の公共と政府の公共とはっきり分けておられますよね、はいはい、その点はキムさん そのお考えと全く同じじゃないかなと私は思うんです。
分けるということを、これもはある意味でプラグマティックに記述する上で、これだけですね、一応一旦分けてみようということが必要ですけれども、これ並列に分けられているわけじゃない、一旦分けた上でどっちが大切かというと、民の公共が大切なわけです。
公共哲学の原理として分けるということでよろしいですか。
それ原理というのは使いたくありません。なのでこれは記述仮説としてこうやった方が現実を説明しやすいという、そういう理念、そういうわけには理念系ではないです。ですから原理ではないです。
単に現象を見るという点で分けるということですか。
はい、現象を説明し、そのいろいろ考えてみるという意味で、いうことで、あります。はい、
いかがでしょう。
ですね、いや、まあ、理念という言葉と、そうすると原理ではないけど理念ではあるということ。
理念系です。まあ、仮説です。
はいはい。ここで山内さんの公共哲学とは何かという本の中でですね、それを根本理念だというふうにして書かれているんですね。根本理念は政府の公から人々の公共、私的領域を相関関係にあるものとして捉えという記述ですね。それから、政府を担い手とする公と、民や人々を支える公共と区別すべきだというのが本書の大きな主張の一つです。で、幸い英語のパブリックと違って日本語では公と公共を言葉で区別できます。そのメリットを生かして大胆に双方を区別することで公私二元論では捉えきれないような、でこれが日本における公共哲学の根本主張の一つなのですというふうに記載されているんですね。でそれから東大出版会の20巻のシリーズ、ちょっとコピーですが、20巻のシリーズ全ての表紙に編集方針が4つ書かれてあって、その2番目に従来の公と私、公と私という二元論ではなく、公と私を媒介する論理として公共性を考えるというのが4つの編集方針の一つとして掲げられているわけです。それから、第3期の刊行にあたってということで、これ山内さんがいただいた本のコピーなんですが、今回のシリーズではより鮮明に政府と民の公共と私の三領域が区別されつつ議論されるような内容構成となっていると、これが裏表紙に全部記載されている基本方針なんですね。でこうなると普通の日本語として読めば、いわゆる公共哲学というものがこれを、まあ、原理的なもの、まあ、理念系としましたが、そういう非常にこう中心となる、 考え方がこれなんだというふうにそれは読めるわけです。で私はねそれをの現状分析としてこの3つ現在ね勘と言ってるのが勘がねあるこうだというような、ものになってしまっている部分があるのはその通りだと思うんです。だから現状分析として、公共私というのは言い方をしてで、まあ、これも私はこうというよりはだから勘と民と私とという言い方っていうのは成立すると思ってるんです。ところがこれを、公共哲学ということの運動そのための中心の書物の中でこれを基本的な考えなんだという原理という言葉は使ってはいないんですがこれが基本的な方針だっていうことを、ね、掲げられているっていうところに実はちょっとしっかりがあってだから一般名詞として公共哲学とか一般名詞として公共思想と言ってるのは私自身がずっと取り組んできたことなんで何十年間どんどん盛んになってほしいんですがこれを前提とするとなると一般名詞としての公共哲学ではなくて固有名詞としての公共哲学になってしまうんではないかその点だけをちょっと危惧していると、
まあ、それはその通りでねそれは、まあ、結局東大出版会で、まあ、どういう、まあ、一冊でそう作られたかと思いますが今日の朝日新聞と日経のその第1巻の下に東大出版会の説明が出て私のこの本が出ましてこの間公共哲学これでもはっきり述べてます。公共哲学はこういう意味じゃなくて特にある論と適論と適論で特に批判を巡ってさまざまな立場を認め合わなきゃダメだと新左翼から保守まであり得ると思うんですね。でその上で私は、まあ、こういう立場であるというようなことを、まあ、序文で述べておりますからですから、まあ、民主、まあ、政の民主における、まあ、あり方というようなグローカーということを話すとまた長くなるので、やめますけれどですから複数ということでその固有名詞ということでザーという形で言わなければ問題が起こるというようなことはない。ただ気をつけなきゃならないのは国家の公共性で全部感じるようなものが産経新聞とか読売新聞はその立場ですからそういったターゲットを批判するというのがまあインテンションでしたけども武田さんのご指摘はごもっともと思うので今度の本ではだいぶそれをやらないと思います。
ちょっとよろしいですか。原理という言葉を使うかどうか別としてその公共哲学というものを考えたときにその思想の大元になる考え方ですね、うん、それが三元論であるって言われるとですね私はその公務員をやってて非常に違和感を感じるんです、うん、なぜかと言いますと三元論に基づくと民主主義原理が成り立たないんじゃないかなと思ってならないんですね。なぜかと言いますとですねその私たちは憲法を尊重擁護義務というのがあります。それに基づいて仕事しなければなりません。そしてその憲法というのは日本国憲法であることは間違いありません。でその基本思想というのはどこにあるかというと全文にあります。で全文というのは読んでいただければ、まあ、読までもないですよけど一般 の, その市民の公共というのを前提としていることは間違いない。でそれを前提にして法の下の平等なり国民主権なりというものが書かれていてでその憲法の規定を前提にして国家公務員法があるで全体の法制といって書かれている。そうするとですねその政府の公それから市民の公共っていうことを分けるっていう考え方が一切出てこないんですよ。むしろ出てきちゃったらこれは実におかしな話になる。そこのところをお聞きしたいの。
新井さんは市民社会というものを政府と違うという定義で一般的に、国連でも言われている現状をどうお考えですか。
そういう問題を言ってるんじゃなくて日本国憲法の解釈上の話をしています。
それは全く新井さんとのご指摘の通りであります、はい、ですから国民主権があってまさに憲法上個人一人一人が究極で一番重要だというようなことをこれが少なくとも私の公共哲学においては非常に重要である。他の方は例えば笠上先生とかそういった佐々木先生がどう考えるかそこはちょっと分からないし、佐々木先生は三元論を認めないと思います。二元論講師で講師二元論が圧倒的に強いということを、まあ、意識して、まあ、これは書かれているわけです。
確認します、
はい、
日本国憲法の下で、うん、 政府の公と市民の公共っていうのを分けるっていうのはおかしくないかって極めて端的に聞いてるんですけど、
おかしくないと思います。
おかしくない、
それは41条以降
おかしくないということですね。
ですから憲法40条の法とか以下の項目に関して、後半部分は行政機関に関していろいろ書かれますよね、憲法の。
それはどういうふうに関係するかちょっとわからないですけど、
憲法の前半と後半はかなり内容が違うわけです。で、その第41条以下は国会が書かれてますし、第65条以下は内閣について書かれてますね。第76条は司法というふうに今書かれておりますよね。第8条は地方自治について書かれてますね。これやっぱり制度論ではないでしょうか。
ちょっと問題がずれてると思いますんで、キムさんいかがでしょうか。
今の議論を聞いて私はね、すごく違和感があります。そのまずはちゃんと理解しないし言ったことですね。そんなに一方的にこう一つの理解を持ってこの多元的な次元を開こうとする善意をね、そういうふうに捉えるともう意味が全然変わってしまうということにこう一種のこう失望感があるんですね。で、私がここで言いたいのは、皆さんのこう意見にはね、歴史的な経過ということがね全く考えられていないということなんですよ。で、公と公共を分ける理由はですね、日本だけじゃなくて、そのいわゆるイギリスやアメリカのような国とは違って近代化のに遅れてですね、で追いつけを起こそうとする国家戦略がまずあって、それによって主体を担った官僚があって、で日本という国家を先進国並みに持っていこうという歴史的な努力と実態を考えないといけない。でその時にその日本をまず民主国家にするという考え以前に、この植民地化されるようなこう危機的な状況に対応するときに、まず国家という体制を作ることが急先だったんですよ。でその時にまずは国家を作って、でその国家はその次に富国強兵で、まずは豊かな国であり、で他の国に植民地にされないような強い国になって、でその国家という体制が作られた後、その次に今度は歴史的な経過を踏まえて民主主義というのを国家の、船太にして、で発展してきたというその経過を考えないとね。でその時にまずは国家という体制作りの時には主役は官僚であったし、そこで書けたのは滅私奉公で、とりあえずは死の、ね、考え方は置いておいて、いわゆる国家という公に尽くそうと、で天皇を象徴的に書かれてですね、やってきた歴史的な事実があるんですよ。でそれでそれが今時間あるんですから詳しいことは言えませんけど、ポツンポツンと通りますですね。その後、第二次世界大戦に敗北して、それで自主的ではないけれど、いわゆる民主主義という外からのこう政治原理をね導入して、で日本という国家の在り方を丸ごと変えようとしたわけですよ。でその時に今ね、私はその武田さんがおっしゃるのは今の時点で言えばそうですよ。だけど現状というのはなんかスタティックになるんじゃなくて、歴史的にダイナミックに発展した経過があって、でそういう国家の在り方に対して今度は民主主義という原理原則を見直せば、それは今はその時まであったその仕組みの中にはね、変えるべき矛盾や足りなかった部分やいろんな問題があるんですね。でそれをじゃあその前の原理でそれを立て直すのか、それともその後民主主義という制度が日本に入ってきて、で国民にある程度定着した段階でもう一回国家の在り方を考え直すのかということの違いで、日本語でどの時点を調べてみても、皆さんご存じだと思います、どの時点を調べてみても 日本の公法というのは国家であり天皇でありですね、政府であり権力なんですよ。でそういう考え方とは違う。いや実際もうちょっと調べてみた
ら、いや全部書いてあります、私全部の辞典調べましたから、あの
公事、いやだから今話をそれとは違う、法とは違う公共という次元を一つ考えることによってその開きを持ち直すと、考え直すという可能性を探った、これは日本の事例だけじゃなくていろんな国の事例をね参考にしていくだけです。で結局は公私二元論でいくと、国家と個人が直接真っ向から対するようになりますから、そうすると国民個人個人が弱いんですよ、どうしても。ですからその間に媒介を多元的にこう設定して、で NPO や NGO やね、市民社会やボランタリア、いろんな中間団体組織活動があって、それで国家権力と、国家権力悪い意味だけじゃないんですよ、いい意味もあるんですよ、国家権力と一人一人のこう個人的なこう営みとの間を両方がいい方向に変わっていくような仕組みを考えることが必要だと。民主主義というのはやっぱりその中間に市民社会が成熟して初めて成り立つ社会の在り方ですから、ですからそういうのをもう日本だけじゃなくて東アジアのいろんな国々を全部ね考えるとき、まさにそれがまだ成熟していないが上に起こる問題が大きいと。でここに来る前の市民団体の方々と話をしたんですけどね、彼らがいろいろ活動していると常にその問題に使うと。ですからちょっと時間がないのでしょうがないんですけど、日本国憲法の解釈の見方も、私は荒井さんや今その武田さんとは違います。そういうふうに憲法を捉えるべきではないと。で憲法はもっとこう開かれた解釈の余地を残しているんであって、その一方的な一つの次元の解釈だけに終わらないのが憲法らしさであってですね、それは外国でも日本でも解釈はいろいろあるわけですよ。でその解釈の開けが民主主義国家における憲法の良さであって、それは褒めるなというふうに言っちゃうと、もうその考え方一つしかありなくて、それこそまさに民主の名のもとの独裁になるんです。ですから解釈の余地を広げよう、それで今度は国家権力を中心にした国家体制の作りを一応法という名のもとに整理をして、でそれとは違う民間が政府との間で限りなくいろんな多次元的な活動をする余地を公共というところで認めて、で全くの個人的な私的なものとは違う次元を想定したら、もうよりダイナミックな議論ができるんじゃないかということであって、決めつけてないし、ね、それをこう固く規定してもないし、それが理念といったり基本原則といったりするのは、その本を編集するとき、編集方針としてこういうことを基本にしますという意味であって、日本国をそうにするなんて言ってないんですよ、うん、本を作るときの編集方針がそうだということなんですよ。でそれを
よろしいですか、
あんまり広いてね、はい、言うとちょっとおかしい話になっちゃう。
1点だけちょっと確認させていただきたいんですけども、はいはい、その憲法の解釈するとき、あるいはそれも国家公務員法を解釈することも当然のことになるんですけど、はいはい、政府の公っていうものと市民の公共とは分けるんだっていうことでよろしいということですね。
いや分けます、
分けます、
私は分けないと、いろんな問題が起こる。
市民の公共の裏付けのない政府の公も理論上分けてしまってもいいということですね。
いや国家の場合はそういうのがありますよ。
分かりました。
それは分かります。私は技術レベルでは分けるけども、規範のレベルでは分けない。やっぱり政府の公の正当性というのは民の公共に基づく、だから民の公共の方がまさに相手の原型です。
じゃあ武田さん、うん、どうぞ。
はいはい、これはいろいろなその解釈があって可能で、それは全くその通りで、それに異論を唱えるということはもちろんないわけです。独裁国家でありましたなんですけれども、これちょっと中学校の公民の教科書ですね、東京書籍なんで多分一番数が出ている教科書だと思います。でこの中で、明治維新の後、明治政府はヨーロッパの法制度を手本にして近代化を進めたと。しかし近代憲法の自由や人権の考え方をそのまま取り入れたわけではなかった。
1889年の大日本帝国憲法明治憲法は主権者である天皇が国を統治すると定めた。そして人権は天皇が恩恵によって与えた臣民の権利として捉えられ、法律によって制限されるものとされた。そして実際に政府を批判する政治活動が弾圧され、自由な言論や学問が押さえつけられることがしばしば生じた。人権は誰もが生まれながらに持っており、法律によって制限されないという考えが確立するのは日本国憲法の制定まで待たねばならなかったということになって、もちろんこの記述で全て教科書は、この思想で全部書かれているわけですね。したがって歴史を踏まえているわけです。近代化して、明治憲法はこのようにできた。でそれがどのような内容であったか、でもそれは極めて不十分なものであって、天皇主権であったんだと。でそのことが大日本帝国憲法から、日本国憲法に変わって、主権在民、主権は国民にあるという形でドラスティックに変化した。でこれが敗戦というね、敗戦によってもたらされたけれども、敗戦というのはある種市民革命と近いようなものであって、市民革命に準ずるような役割を果たした。それが基本的に、多くの教科書の記述なんですね。でただ私はそのことに忠実に話を一貫してしているというだけなんです。で、そうすると法と公共というふうな形でこれを、分けるというふうに考えたときに、一番最初私が申し上げたように、市民的な公共というものと別に、それとは別に法という世界があるんだという、そういう話になることが大変まずいと思ってるんですね。で、そうなってしまうと、キムさんは現在その法というのが、国家公務員が法という意識をしっかり持っていないから問題なんだと。法というのではなくて、その法を私化してしまってるんじゃないかと。それはひどい話だって言ってこう批判されてますね。でこれはね、法を私化しているんじゃないと私は思うんです。例えば今の薬剤の問題なんかにしても、これは官の世界ですね。官の世界の人たちがそれを私化して、私のものにしてしまっているのではないと思います。私のものにしてしまっているのは森谷次官なんかですよね。あの人は私のものにしてるんです。だっていろんな権限使って接待うんぬん、あれだ、ハレンチなことですよね。ああいうことをこうする、あれは私のものにしてしまってる。しかし多くの場合ですね、それは私のものにしてしまえば犯罪になってしまって捕まるわけですね。だから私のものにしてるんではなくて、官の人たちが何か独自のその国家的利益みたいなものがあるんだと。市民的な公共性とか、みんなの、一般意思を体現する、実現するということと何かずれた、国家というもの独自の価値基準とか、何か判定基準みたいなのがあるんだというふうに思っているから、こういう乖離が起こってしまうではないかって思ってるんですね。だから
私は違うと思います。とにか
く、あ、そうですか。でその私はそこ、そのことは、原理として私は、ね、原理としてっていうのは非常に大事だと思ってて、例えば近代市民社会とか近代民主主義社会っていうのは自動的にできたわけではなくて、ある考え方があってできてるわけですね。これは別にヨーロッパが偉いという意味はありませんが、ヨーロッパが一番いろいろ歴史的条件で一番その市民社会がだんだん進展する度合いが早かったもんですから、結局宗教対立、果てしない殺し合い、そういうものをどうやってクリアするかというときに、ホッブスだとかルソだとか、ロックだとかルソだとかっていう人たちが社会契約の考えを出して、一応ルソが集大成をする。これはドイツの方だとカント、ヘーゲルに至ってちょっと集大成される。それが近代市民社会と言ってるものの原理を作る。それまでのスコラ哲学、キリスト教の支配があって、そういうもののもとに王や貴族が政治を行って正当化していた。 そのことを哲学的思想的な土台からクリアしていくための200年以上にわたる努力なんですね。それによって近代市民社会民主主義社会をようやく生み出していって、その基本形が今ヨーロッパだけではなくてアジアの国も多くの国、まあ、ほとんどの国はそれによって運営されていると、こういうふうに見ているわけです。ですからそういう意味で原理ということは大変大事であろうというふうに思ってるんですが、
いいですか、同じ国家と言いましてもですね、もっと厳密に言いますと国家の成り立ちが国によって違うんですよ。同じだというふうに考えると無理はそうするんですよ。で、例えばアメリカをその中に入って細かく見ますと、アメリカはですね、憲法の規定もそうですし、一般人の考え方もそうですけれど、まあ極端には企業国家なんですね。ですからアメリカ国民の経済活動およびそこから生じた財産を守るのが国家だというような考え方なんですよ。まあ極端に言えば。ですからアメリカで一番尊敬され一番重要な役割をしているのは企業のエグゼクティブ、まあ企業管理者ですね。でそういう人たちが国家の、まあ、中枢を担って、で国益を推進している。で民主主義というのは一つの、まあ、基本原理ではありますけれど、それだけ技術的に言いますと、その国家の中枢の役割になっている大国の人たちがどういうふうなところから来て、どういうところに、まあ、一応こう重点が置かれているかということが違う。で日本の場合は明治国家が成立した後ですね、近代国家を形成する過程で主役を担ったのはいわゆる官僚ですよ。誰がどういうふうに言おうと歴史を見るとそうなっていますよ。でそれでその官僚が主役を担った国家で、官僚があらゆる意味で中心的な役割になったのを是と見るか非と見るかというのはその後、かなり民主主義の方政府とが高まった時点で今見直すという課題を抱えているだけであって、今までの経過はそうだったわけですよ。でそれを無視して議論したってね、今健全に官僚がこう存在しているし、官僚がまあ栄光と悲哀を共に持っているわけで、私たちは全面否定全面肯定じゃなくて、新しい時代に向かって官僚をどう見なすのが今日本の状況にとって好ましいか、で未来がそこから開かれるかということも問題にしているのであって、はい、原理原則だけで見てばその原則の絡み合いが不条理になりやすいので両方見ましょうということなんですよ。
あれなんです、官僚がっていうの、私はある程度のね、こういうふうにして大きな国、小さな村社会じゃなければ、ある専門家集団って言ってるのはどうしても必要なものであって、官僚なり官僚組織が なかったら社会なんて運営していくことすらできないわけです。だからこそ官僚とは何かとか官とは何かということを民主制社会民主主義の原理に基づいてしっかりと位置づけて、でそのことを具現化していくというね、民主主義社会における官僚とはどういうものなんだということを明晰に自覚をして、でそこからでないとね、何事も始まらないと思っているので、その自覚化ということを言っている。それからもう一つ言います。民主主義というのが具体的な形態としてはね、国によっていろいろと違うという、それもちろんその通りですよね。気候風土も違いますし歴史も全部違いますから。ただここで私がちょっと社会教育論の話をちょっと出したのは、それはすごく単純なことなんです。それはそれまでは生まれとかですね、何ですか、財産とかによってこう人間に上下があったわけですよ。それを社会契約論では全て対等な個人と見なそうと言って、これ諸葛亮みたいな話しますけど、対等な個人と見なそうと、そしてそれに等しく主権を、その社会の住人、そこに住んでる人には等しく主権があるということにしようという話です。理念上そういうことをしようと、そしてそれが互いのその対等な個人、互いの自由を認め合う。これはヘーゲルという人は自由の相互承認という言葉で言っていますが、言葉はどうでもいいんですが、 互いの自由を認め合うという原則を作って、これが哲学的基盤なんですよ、民主主義の。でその原則の上に作られたルール社会なんですね。ルール社会です。だから当然ルールに反すればペナルティがあるわけです。でそれはルールは全員その社会の平等、社会については正義については平等ですから、その出自とか財産とか一切関係なく平等にルールが適用されるという。ただ戦術面で言えば社会契約論なんていうのはそれだけのことって、それだけのことなんです。だから極めて簡明なことなんですが、ただそのことをどれだけ具体的現実の中で現実のものにしていけるかどうかっていうところが、まあ、キーだと、勝負だという、そういうことなんですね。それがやはりその国の成熟度によって、原理がそうだってことを例えば国連で歌ったとしても、そのことを地面額面上だけは受け取っても、それを実際の具体的な制度の場で完結していくって言ってる度合い、度合いっていうのは国によってもみな違う、そういうふうに考えてるんですね。だからあの民主制っていうのは、あの教育単に読み書きそろばんじゃなくて、考えて自分で考えて自由対話をして、そこでものを決定していくというような意味での、そういう教育と教育が不可欠なものとしてそれがセットになっている、そんなふうに思っています。
今日のテーマというのは、あの公共哲学と公民倫理なもんですから、若干ちょっと戻させていただきますけど、あの今からちょっとお話しするのは、あのこれ国家公務員法の解釈本で、まあ、返事員がほとんど書いてるんですけど、あの学用書房で築城国家公務員法っていうやつなんですけど、その中にこういうふうに出てくるんですね。あの全体の奉仕者のところの解説ですけど、第二次世界大戦後に制定された現行憲法下においては、民主主義が国是とされ、国民に主権のあることが基本原理とされたことから、国家公務員についても天皇の管理から国民全体の奉仕者へと、その基本的な性格を一変することとなったのである。このように日本国憲法、国家公務員法、地方公務員法等において公務員の基本的性格が全体の奉仕者にあることを明文化したことは、我が国の政治体制が第二次世界大戦を境に基本的に変革されたことを公務員制度の面においても明らかにしたものと言えると書いてあるんですね。この解説っていうのはですね、これまさにその基本原理の話をしてるんであって、現象面でどうか、過去の歴史がどうかっていうのとは全く別な話として、制度の話をしていると思うんです。その制度の話をするときに、その政府の公、市民の公共と分けて、それで市民の公共と全然違う政府の公を執行していくのが全体の奉仕者であるって言われてしまうとですね、私は非常に違和感を感じてしまって、おそらくあの公務員やってる人は、いやそんなつもりないよ、そんな風に考えてないよっていう人が相当数いると思います。10人いたら多分8人とか9人とかそのぐらいになっちゃうんじゃないかなと思いますけど、
新井さん根本的に誤解してます。はっきり言います。これね、現象を記述するというのは、現象がいいとか悪いとかまずあって、それを記述した上で規範によって批判するための現状分析なんですよ。これね、例えばね、議員立法で全部やりなさいって言ったらどうなりますか、逆に聞きたいですよ。議員立法はこの間4月から出ましたけども、政府が出す立法が圧倒的ですよね。これ全部違憲であるというようなことを、じゃあ安倍さんはここで言いますか。
あのちょっと話がずれちゃって
る、ずれてる時点に安倍さんの理解を、もし東大さんがやれば、まあ、私そんなこと言ってませんという形で、全然誤解ですという形で付加してますよ。
あの今のお話、ちょっとあの この問題とはずれてきてしまってますのでね、あの公務員倫理、それから憲法、はい、国家公務員法、
それから倫理に関して言えば、これは現状分析と違いますから、
だから、あのこういうことなんでしょう、うん、あの私、マイクなくても大丈夫なんですよね。現状をね、分析したときに、うん、あのそのようになっていてるということね、うん、でそのことについて、うん、あの述べられてて、それについてはね、うん、私もそうだと思ってるんですね。そこではあので
その上で
何があるんですよね、うん、そうなんです、うん、その現状は、まあ、ちょっとまずいよ、
だから変え
ないと、で変えなきゃって言ってるんですね、うん、だからその点では一致してると思う、
そこはいいですね、うん、その点だから必要ね、国
もらった私をやりたくないんですよね。
そんなことだろうね。
でそれから私よりもそのもっとそういうふうな新井さんを批判したい人はいっぱい行政学者でいますから、そういった人も連れてきて。
批判したいんじゃなくて、私はその大元の考え方をはっきりさせたいなと思ってます、はいはいはい、そうじゃないと、その国家公務法の解釈なり、憲法の解釈なりというのは非常に曖昧になっちゃうなということなんです
ね。だからそれでこそ、やっぱり公務員の人で現職でね、ここで仕事をされてる時に、やっぱりその歴史的にこうだったからって言ったって、その話は持ってくるわけにいかなくて、今の現行憲法と現行の法体系の下では、このように解釈し、このように考えるがないっていう、まあ、そのことだと思うんですね。
いや、もう倫理っていうのはまさに歴史ですから、これをやれば分かるんじゃないですか。これはここでは分けちゃいけないんです。分けてそれで済ませるべき問題じゃないですか。
いや、ですから新井さんがおっしゃるのは結局何ですか、何が問題になってるんですか。
ですね、はい、ちょっと私が言ってるのが理解されないっていうのは私はよく分からないんですけども、はい、その現象名をうんぬんっていうようなことを言ってるんじゃないですか。現象名は現象名で、おそらく今おっしゃったようにそんなに認識の違いなんかないと思います。ただその今度制度を考えた時に、はい、制度を考えた時にその憲法、国家公務員法、国家公務員倫理法、それから倫理規定とこういう流れありますですよね。これは政府の公と市民的公共を分けるっていう考え方を取ったら、これは解釈できないんじゃないかなっていう、そういう極めて単純な話なんですよ。そこのところはいかがですか。
いやいや、私はそういう意味では山さんと違う考え方です。それは国家であれ、まあどこであれですね、一部のこう人間集団が全てをこうなんか抱え込んで、それでそこに解決を被るということはよくないと私は思っています。ですから、ある意味では多元社会ですから、ですからいろんなね、まあ領域というかこう分野というかですね、そういうのがお互いに差異を持ちつつ協力して、それでそこから出てくるエネルギーを持って日本なら日本をいい方向にこう生かしていくのは大事だと、そういう前提ですね。国家公務員は国民全体じゃないんですよ。日本という国家には国家公務員以外のね、ありとあらゆる職業、仕事で活動していらっしゃる方がいらっしゃるんですよ。その中で特に国家公務員をもしもこう特定して、でそういう方々に求められる倫理、基本的な倫理はないかともしも言ったら、それは私は公の原則を純粋し守るだと思うんです。その意味の公はですね、もう一回はっきり言いますけど、法辞典が日本では一番、まあ、ある意味ではいろんな人が使うね、日本語辞典なんですよ。でそこに公公、天皇、皇后、中級、そして朝廷、政府、官庁、官吏で、その次に国家、社会、または世間というのになってますよ。でこれは普通の人がごく普通に考える場合、日本ではしばらくの間公公というとこういう意味で使われてきたんですよ。でそれはね、何を言うかというと、国家公務員というのは最初その試験を受けて、それで合格して、でそこに入る時からいろんな仕事があるけれど、国家というものを大事にして、その国家の体制を維持発展させることに集中的に考えてほしいということを暗黙的に了解して、でその仕事に就いたと思うんですよ。だけど私が言いたいのは、日本国1億3000万は全部国家公務員ではないと。例えば会社員にね、何々会社に勤める会社員に向かって、お前はいつも国家のことを考えると言ったって、彼らにとっては一番最初に考えるべきは会社ですよ、ね、で今度は大学や学校に勤める人は国家と言っても結局大学に、まず大学に就職して、大学を通して大学の教育を通して自分の夢を果たし、学生とともにより好ましい世界を開くということに自分の使命感を変えてやってると、いろんなものがあるわけですよ。ですから私は国家公務員は、少なくとも地方自治団体の公務員とは違って、国家公務員になる人は何よりもまず国家のことを考えて、で国家をいかにすれば豊かで国民のためになるような国家にするかということに
集中的に注意を払ってほしいと。でそれがその人たちの存在理由であれ、そういうことは、だから国家公務員倫理規定というのはその時点でその国家公務員に必要な倫理を言うかわけであって、その倫理規定を全ての国民に一律的に適用するなんてそれは良くないですし、
その国家のためにということであって、はい、その一般市民のためにということではないということです
か。それは一致する場合もありますし、一致しない場合もある。それは必ず一致しないと。で一致しないのが悪いことじゃないんですよ。最近私が一つ違和感を感じるのは、参議院の多数党とですね、衆議院の多数党は違う。これねじれてる、ねじれてないですよ。これがまさに政治のあり方なんですよ。もしも衆議院と参議院 の多数党が同じでね、衆議院で通過すれば参議院で自動的に通過しない、これは政治がなくて行政しかない、統治しかないあり方ですよ。そうじゃなくて、政治家のお互いに違う意見を持った集団や個人の間でお互いにこの意思決定をするときに一方的な意思決定をするんじゃなくて、それを交渉し、取引をし、妥協をし、そして喧嘩をし、そういう過程の中から両方が譲り合ったりですね、元は説得したりして、でそこから出てくるのが政治であってですね、行政から一方的に全部その通りにやればいいんであって、ですからそれは違うので、私は社会の、ね、多元化して民主主義の度合いが高まれば高まるほど、ああいう異なる意見が両方がお互いに議論し合って、で一方が他を制圧したり、ね、征服するんじゃなくて納得する形でやっていくのが、これが民主主義社会の在り方ですから。ですから公と公共をあえて分ける理由は何かというと、理想的に完璧に人間が全部ですね、一つのことにこう一致団結することが可能であれば公と公共は一致します。そうするとそれは分けるしかない。だけど原理的にはこれが一致しない場合が多いので、そういう時は公の原理と公共の原理を一応分けて、でそれを議論する中でできるだけ公と公共が近い方向で寄り合いをが可能にするような、なんていうのかな、そういうところを目指して努力していくのが民主主義だと。でそれ捉えるんですよ。
話1点だけ、
ですがちょっと違う、
市民的公共に反する国家の公っていうのがあってもいいということですね。
いや、現実的にあると思います。
現実的にあるかどうかじゃなくて、論理として
あっていいんじゃない、
あっていいと、
あっていいと思います。
わかりました。
これは私はよく微妙な問題だけども、あってはいけないんじゃないかと思います。いや、ちょっとどういう意味でおっしゃっていた本来なので、ただこれはまた、
いやね、そうですね、結局ねこれ国家のためにって言って、政治家の方もね、私ねこれ幼い時からなんですよ。ずっと小学校の時に政治クラブ作ってもらったって言いました。それ以外ね、国家のためにって言ってるのは相当頑張っていろいろ考えて哲学になったけど、結局わからないですね。国民のためにっていうのはわかるんです。国民市民のために何かするとか努力する、国家のためにって一体何やったらいいんだろうって、これが私分からなくて、で何か、それは何か物心崇拝みたいなこと、フェティシズムみたいなことになっちゃうんじゃないのかなと。いわゆる国民の集合意志みたいなのが、それが問題なんであって、それとは何か違って国家のためとか国家の意志とかって言われちゃうと、それって何なんだろうと。だから国家公務員っていうのは、私はずっとね、国民の公共というものを実現するために、さっきサービスマンだって言いましたが、ためにこう努力する、そのためにそれが倫理の基本だというふうに思っていて、
違う、
そうですね、そこは本当に何かの顔と違うね、国家のためって一体何なんですかというところです。
はい、ちょっと待って、それはね、こういうことを言いたくないんですけれど、やっぱりね、お二人ですね、新井さんも含めてこの3人の方は、その 国家というのを失った経験がないんですよ。亡国の体験がない。だけど実際自分の国を失った経験を持つとね、国家のためと国民のためは一致しないということが分かるんです。また戦争を一回体験してみると分かるんですよ。で、両方がどっちが良くてどっちが悪いということじゃないんです。違うということだけは考えてほしいというのはね、それが少なくとも私が今まで体験した、国内外で体験した体験に基づいて、いずれはその選択を迫られる時がありますよということを言いたいわけですよ。で、その事例をしましょう。日本ではね、そういうことは言われないんですけど、私は国家公務員の研修所で一回行ったことがあります。極端な事例を言わないと、この問題をなぜこういうことを考えるかも、それがちょっと分からない、曖昧なので、極端な事例はします。第二次世界大戦の終戦段階に至った時ですね、戦争を続ければ終わらせるかという議論が最高戦争指導者会議でもこれ結論が出なかったんですよ。で、アナム陸軍大将は、時間がね、国体を保持するためには日本国民一応その当時の国民全体がですね、死ぬまで戦うべきだと。で、それは国家のため、国家のためという意味は、具体的に言えば天皇制という国体を保持するため、ね、ちゃんと考えるわけですよ。で、もう一方、東郷という外務大臣は、その言ったことはその通りなんだから私記憶できないんですけど、その意味はですね、国体というのが成り立つためには日本国、国民という人間がいないと意味がない。ですから日本国民一人一人をもっとね、生かせて、それでできればその後、次のチャンスでしょうね、この国体の基本となるようなことが可能なんで、とりあえず今は戦争を早く終わらせて日本国民の命を守るべきだと。で、それは領土の愛国心がありますから、愛国心はある程度愛国の内容が違うんですよね。国体というその形、体制を守ることか、それともその中身である国民を守るかによって意見が一致しなくて、でもう最後の最後までこれが合意が成り立たない。で、日本国憲法に基づいて天皇はそういうところにね、解任することは禁止されていたんですけれど、それにもかかわらず、その当時の鈴木総理大臣が、前例を破ってですね、天皇の正談をお願いしたんですよ。で、その時の天皇が、自分は東郷の方に抗議すると。で、天皇制はどうでもいいんだと。で、結局日本国民は残らないというのは天皇制が意味がないので、結局戦争を早く終わらせて、で、やろうと言った時に、天皇が言ってもね、陸軍の方では反対意見があって、クーデターを起こそうとした動きまであったわけですよ、実際ですね。で、その時に我々が今になって、ちゃんと考えるべきは、国家のためということと、国民のためということは、普通はあまり分けて考えないけれど、極端な場合は、その選択を迫られる場合がありますと。で、そういう時に分けて、哲学というのは物事をもう少しはっきり考えるための思考ですから、そういうことを前提にすればですね、国家のためと国民のためは一応分けて、で、国家のためはこうであり、国民のためは公共であるというふうに考えたら、考えがもっとすっきりして考えやすいんじゃありませんかということですよ。で、もう一つ、今度はじゃあその今度はそうだったとしても、こちら韓国で韓国動乱を経験しましたから、その時に、じゃあ国軍というのがありますね、国家の軍隊、これはどういうことを実質的にやったかと、これは日本が戦争を起こればどういうことになるかということを申し上げたいんですよ。普通兵士はね、軍隊というのは国民の命を守るため、財産を守るためというけれど、実際戦争が起こって日本という国土の中で敵と味方がね、戦争する場合になるとどうなるか、軍隊の論理はですね、その軍隊の論理で民間というのは資源すぎない。いや、だから国家のためと国民のためというのはね、一致すればいいんですよ。しかし一致しない場合もあるので、その場合を想定して公と公共は一応分けて考えた方がもっと現実的ですよということを言いたいんですよ。で、哲学というのは原理原則大事じゃないんです。現実をちゃんと踏まえて、 現実を踏まえた上で現実を考えないと、その原理原則が空中あの中途になってしまっては、それは現実がないプリプルになりますから、常に現実と規範をですねつないで考えるのが筋じゃないかと私はこう考えるんですよ。
あのね、あのだってこう人々のいない国家ってなかって存在しませんからね、だからそうするとその国家という制度ですよ、国家って言ってるのは何も自然物じゃありませんもんね、人間が作った人為的な制度ですもんね、もともとなんか自然に存在していたもんじゃないです。
いや、それも違うんです。
もともと自然にあったんですか国家っていうのは。
だから中曽根さんのね、はい、発言聞いてみてください。中曽根さんは何か言ってると国家というのはね自然共同体だと言うんですよ。
いやそうじゃなくて、私ちょっと言って、いや国家というものは人、だって人間が作ったものでしょってことまで言ってる、人間が作ったものでしょ。
だからあそれじゃ
違うんですか。
少しね日本の歴史をよく読んでみてくださいよ。日本っていうのはアマテラス大御神から神の時代からねちょっと連れていろう神の実なんですよ。でそれが笑いましたけどね、実際そういう考え方を持っていらっしゃる方多いんですよ。
多いですか。
それも多いのもね無視するわけにいかないし、
あの人間が作ったものじゃなくて神の時代から作って伝わっているそれが国家だというふうに思ってらっしゃるですか。ここに例えばいらっしゃる方が、
まあ後で、
いや基本的な考え方ですよ。
これはね神話的な古事記の世界って、私も古事記はね面白いですから読みました。小さい時から読みましたけど。
いや日本ですね、社会契約論というね政治哲学の理論がね評判が良くないんですよ。
じゃあ、
まあ、良くないんですよ日本では。
すいません、あの金さんのお考えというのはそういう神の国とかそういうところから出てくるっていうことですか。
いや逆に私はそうじゃないんだけど、日本の中にはそういう考え方を持っていらっしゃる方が多いし、それも普通一般庶民もそうだけど、かなり力を持った政治家の中にも正々堂々とそういうことをおっしゃる方がいるので、もし言えないんじゃないですか、そんな考え方
は。中にはいるかもしれないんです
けど、制度的にはそうなってないことは間違いないですね。
だって日本国憲法とかってそうなってない
ですからね。それはね、あの哲学というのはそういうのを単純に考えたら、もっと深く、もっと成り行きや経過や現状や、そして目指すべき目標や理想までも含めて多元的に考えるんです。
それはいいんです。で
それはね、韓国では中国と違って同じ東アジアの日本は日本の独自性があってですね、私はそれを批判的に見るんじゃなくて、これをどうすれば生かすか、どうすればもっとよりこう許容可能な共有可能なものにしていくかという熱い思いがあって、それで日本を調べてるわけです。そうすると日本の中には国家で自然共同体だという考え方が根強くて、社会契約の点が考えると極力排除する人が多いんですよ。でそういう理論が知らない人でも、日本という国は大昔から常にずっとあって天皇のもとにあり続けてきて、それで今も続いているんだというような考え方を持っていらっしゃる方は大勢いらっしゃるので、それを無視してしまう、西洋から出てきた社会契約論でもって話をしてもそれは借り物に過ぎないっていうことなんです。それ経営者の方が多いですよ、そういう考えを持っている方々。
日本国憲法ってのはそのものだと思いますけど、あのいかがですか。
ですね、これ話がですね、私もだってずっと哲学でなんていうかしらね、それも従来のね、大学内というかアカデミズムないという形で哲学を捉えるというと、私の考えはね、本来のというかもっと大きな意味での哲学にはなんなくなってしまう。だから私民知なんて言葉を造語を作って、一人一人が自分の生活の具体的な生活の場の中から意味価値ということをね、人生の意味価値ということが結局先日目とそこに来ますが、さまざまな物事の意味価値を考えよう捉えようというようなことで、ずっと人生やってきてますんでね、その一般論としてはその場所だけでその時点だけで考えるんではないって言ってるのはそれ全くその通りで何の異論もないですが、ただですね、 この文脈っていうのがありましてね、今話をしている文脈、話をしている文脈っていうのは、これ現代日本の社会の中で、で我々がこの現これを踏まえて、この現状を踏まえて、未来に、これからの社会をね、どのようにしたらば良いんだろうかと、公共哲学だと。でそれと公務員倫理とか公務員のね、今の公務員の人たちの在り方、この公務員の人たちの在り方っていうのも、今この年見ても百何歳という方はもちろんいらっしゃらないわけであって、民主主義ということを少なくともね、違う、民主主義なんて冗談じゃない、民主主義の元になっている社会契約論なんて なくして天皇元首にしてね、もう一回日本の国体をって、まあ、それは思想としてはそういう人の中に自由ですからいるかもしれませんが、少なくともこう普通に勤めている方はですね、やっぱり民主主義の原理、民主主義っていうものにのっとって、その上で、哲学をし、やっぱり公務員のありよう、自分たちの生き方、あり方を考えようというそういう文脈だと思うんですね。ですからその文脈を踏まえて私はやっぱり考えて話さなきゃいけないと思ってるんで一生懸命話してるっていう、そんな感じなんですけど、それからですね、ちょっと待って、広辞苑、ここに広辞苑があるんです。広辞苑の広というのを引くとですね、一番最初に出てくるって言ってるのは、これは偏りのないこととなってるんですよ。公平なことっていうのが、一番大きなものに出てくる最初の見出しなんですね。で、天皇運動を指すっていうのは、そういうことが昔あったってことを9番目10番目のこう小さな項目の中で出てくるんです。
それ金先生が公で聞いたと。
公で聞いたんですね、
うん、今先生おっしゃるのは漢字の
公
ですよ、うん、それは中国的な考え方なんですよ。日本的な考え方は公ですよ。
また今日武田さんの1条か8条までこれは天皇を述べられてますけど、これは社会契約論ですか、でどう説明するんですか。
これはもちろんそれは名残なわけですよね。それまでだって 明治憲法、大日本帝国憲法って言ってるのは天皇主権、しかも天皇は天子様であったんですよね。宗教的な、権威、天子様であり、現実的な天皇、力を持った天皇であり、そして大元帥であった、陸軍、海軍の統帥権を大元帥だと、ある意味三位一体となっているのが天皇だと。これは普通の学校で勉強するなんていうか常識ですよ。これが明治憲法としてあって、主権は天皇にあると。でここからドラスティックにこれ敗戦によって変える。で変える時にですね、大騒動になったわけですよね。で、新憲法を作れということで GHQ から命令が出ても、これは政府はみんなノーノーできない、そのまま主権は天皇でいいってみんな言ったわけです。政党も、まあ、共産党は違いますけれども、党員の保守政党は両方とも主権は天皇そのままだという案を出しましたよね。だから社会党は、党員の社会党は主権は天皇と国民の両方にあるっていう案を出しましたよね。でそれほどまでに 天皇制の下で、いわゆる近代天皇制ですよ、昔からある天皇制ではないですよ、古代的な天子様みたいな話じゃないですよ、でなくて明治政府が作った近代天皇制です。いわゆる、それは国家神道をバックにしています。その明治政府が作った近代天皇制というのは大変な、まあ、誰でもご存じですよね、すさまじい洗脳教育をやりましたよね、小学校から。でこれはもう歴史で普通に学校教育を受けてる人は誰でも知ってるわけであって、そういう教育によってできちゃったわけですよ。それをひっくり返すのは大変です。だからその時に鈴木康蔵ら民間人7人が一生懸命に憲法草案を作って、憲法草案は直ちに毎日新聞が出して、それを GHQ が見て翻訳してっていうのは NHK のテレビでも何度かそのことが特集で取り上げてやっていましたよね。でそういう経緯があって、主権を天皇から国民に戻すって言ってることはもう大変な事件だったわけでしょ。で その時に天皇条項について明治憲法がそういう状態でできているんだから、当然そこに細かく規定するっていうことがどうしても必要になったという歴史的文脈からの経緯なんだであって、でそういうことですよね。ただでも一条はあくまでも主権は国民ある、いわゆる天皇の象徴だけど、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくというふうに第一条ではちゃんと規定しているわけですよね。
ですからね、今おっしゃった中ですでに現実を考えるとき、歴史的経過を 考えざるを得ないということがもう含まれてるんじゃないですか。
そうそう、その通りです。
ただそう申し上げて
ます。それ賛成してます。
それは。もう一つはね、だから高橋さんが一番最初に出した問題に変えますと、天皇の管理が官僚から国民全体の保護者への変化が強調されてますよね、はい、でそれで抜本的に変わったというわけですけれど、公共哲学というのは、物事を大元から考え直しましょうということで進んでて、その文言にそういうふうに書かれているからそれをそのまま鵜呑みするのはそれはそれでいいんですけれど、公共哲学をやる割にはその意味をもう少し深く歴史的な経緯だと今日本の現状と日本国が今後ね21世紀の世界と人類に貢献するより素晴らしい国にしていくというのはそういう3つの事件をこう相関してですね考えることが哲学ですよ。その時に私はね天皇の管理から国民全体の奉仕者へというのはねこれは今の日本国憲法から見ると同じことです。あまり変わってない。なぜかというとですね、ここは大事なんですよ。やっぱり公共哲学を考えることがかなり重要なんです。それは天皇の官僚というのはそれは分かりやすいですね。しかし国民全体の奉仕者というと、国民全体って何なんですか。何ですか。今日本国憲法の規定による限りですね、国民全体を象徴するのが天皇ですよ。
なんかとっても重要なことを今先生おっしゃったんですけども、私はそこはもう全然違うんじゃないかなって思います。象徴国民全体の利益を象徴するのが天皇だっていうのはものすごく一部のものすごく一部の考えじゃないかなと思うんですけど、そんなことはない
ですか。そういうことになるんですよ。 だってね、全体というのは実体じゃないんですよ。全体という実体があるわけじゃないんですよ。だから一応3年間の日本人が人それぞれいますよね。でそういう方々が主権の、言ってみれば持ち主ですよね。だけどそれは主権の帰属がどこかという時にはね、国民一人だと言われますけど、主権の発動となった時、一人一人の国民は全部主権発動するんですから、そしたら国家はバラバラになってしまいますよ。だからそうじゃなくて、それは何らかの形で国民全体の主権というのはどこかに、これは学問的政治哲学的仮説ですけれどですね、ですから仮説ですからファイナルアンサーではないんですよ。だけど仮説ですから、それが日本の場合は象徴天皇というところに帰宅されているという解釈をするしかないんですよ。
今のそのキムさんの話、ものすごく重要な話、重大な話だと思うんですね。それで主権というのは政治権力の源泉ですから、源泉を固くしてしまうって言ったら、それは一体何なんだっていう話になっちゃうのかなって私は実は思います。
いやだから
それを主権を現実に行使するのはどうのこうのっていうような話ではないんじゃないかなと思うんですね。
そうですよ、
はい、
同じですよ。源泉というよりは法律的に考えて源泉ということもありますけれど、帰属主体、その主権が、そもそも主権というのはそのどこに帰属するのかという観点から見た場合は日本国1億3000万の一人一人ですよ。
いや
だけどそれが実際行使される、発動するとなった場合、もしも一人一人が全部発動するになったら、これは投票とかですね、そういう民主主義制度で認められている限られた時と時間と空間で行使されるであって、そうじゃない場合はその発動されないんですよ。そのまま担保されてるわけですよ。
いや主権の概念
違う。イメージがね、例えば所在などで緊急事態が起こったらどうなるかとか、また大きな問題でね、カルシミットという人がいて、主権が例外状況を決断するものであるという形、もうルソーの敵そのものですけれども、例えばそういった緊急時に、例えばどう動くかとか、そういった問題で、各国大統領制だから、恐らくアイロニーから三木先生おっしゃってると思うんです。私はそういう権の読みから全然しませんけどね。だからけどこれはちょっと時間がないので、こういうの倫理とかまさにそっちを考えたい
と思います。倫理がそこに の方じゃないですか。
もちろんそう
です。だから他の問題じゃないんですよ。
いやこれだから、うん、主権概念って初めからって理念化されているんですよ。初めから主権ってのは理念化されていて、個々人だってこれは初めから集合的なものだとして、これはだってもうあの彼らの書物読みは基本的にみんなそうですよ。これはあの主権って言ってるのはね、一人一人にあるんだけど、これは一人一人って言ってることが経験的具体的な事実としての一人一人と言ってるんではなくて、理念化された集合として考えているわけでしょ。そこに住む人々の人々が主権という、主権これ最高社会国を治める最高の力っていうのが主権だって言ってる。主権はもともとそういう意味なんですから、何も今 の一人一人がうんぬんって話にはならないと。それからね、あの
いや法律の問題の、いや権利とか義務とか考えるとき、貴族主体と考えたらなしに権利語ってみて意味があるんです
か。いやだから具体的なその法律論ということと、それから今言った社会契約線と言っている社会の哲学的な理念的な成り立ちがどういうものかって言ってるのは、次元を異にする話なんですよ。だから具体的な法律論でそういうことが言えても、この社会の根本原理という哲学上の思想上の根本原理ということを主権概念、その根本原理として主権概念というのを出しているんで、それを固くするって やりようがないんですよ。固くする
の、それね、あの武田さん、もういろんな意見で私投与していいですけどね、そもそも国家公務員という人間の集団の成り立ちは法規定を通じて成り立っているんですよ。それぐらい知らないの。だから普通の一般市民とは違って、国家公務員とは国家公務員法という法規定に基づいて成り立っている集団ですよ。ですから法律的に考えている
んです
よ。
ですから聞いてるんです。私はむしろ聞いてるんです。
生活感覚でできている
政治権力の源泉というものをもう源泉ここにしかない、ここが始まりだ、うん、それを他の人に渡してしまう。それもしかも 法制度上はですよ、天皇っていうのは国民ではないですね。
国民統合の象徴、
そちらに渡してしまう。でそちらに行使させる、それは政治性をもう完全に帯びて政治化させてしまうということで、日本国憲法の普通の解釈ではないと思います。
いやいやね、それね、あの日本国憲法ね、よく読むとね、すごくよくできてるんですよ、
はい、
それはね、他の国で大問題になるのはいつもね、文化的権威、歴史的権威と政治権力とのこの区分けができていないから、権力が崩壊すると権威で崩壊してしまう。それが韓国の問題であり、中国の問題であり、いろんな国の問題で、日本はどういうところがメリットがあるかというと、政治権力が崩壊してるのに権威が残ってるんですよ。だから普段はあまり目立たないけれど、本当に国家の外敵に陥った時、権力はものごとどこどこ全部崩壊しても、やっぱり文化的歴史的権威が続いているので、なんとか通路万世いけるのはね、物理的な意味じゃなくて文化的歴史的伝統という意味なんですよ。でそれが私は羨ましい、そういうのがあるの。ですから天皇制を無条件に批判するのではなく、だと言って無条件に肯定するのではなく、今の日本国憲法に基づいて忠実に解釈すれば、結局天皇という存在は日本国民の統合の象徴的意味を持って、でそこに権威の源泉を置いてるわけですよ。権力じゃないんですよ、権威です。で社会では権力だけで成り立つんじゃなくて、権威も必要なんですよ。で他の国は、例えばキリスト教の場合は神という象徴的な権威の源泉があるし、また他のところではそういういろんなのがあるけれど、日本の場合は普段は政治権力がほとんどないけれど、しかし長い歴史を通して、ね、時々あの弱くなったり強くなったりの変化はあるけれど、延々と続いている歴史的文化的権威の源泉としての意味があるということが、なぜポジティブに考えられないのかと。
そんなこと
なんで、ね、ネガティブ
だよ。いや、ちょっとね、武田さんの言うけど、 ここでちょっと間に入るとね、ルソーに反対、社会改革の真っ向から反対したのはヒュームなんですね。ヒュームなんです。これヒューム主義者というのは立憲君主で、ルソーは諸悪の根源という人もいっぱいヨーロッパにいるんで、ルソーはものすごくヨーロッパでも嫌う人がいっぱいいて、だから武田さんの考えは必ずしもスタンダードではない、
ないと
思います。ただ、私は武田さんにはシンパシーを持ってます。はい。
なかなかややこしくなっちゃうけど、
いやそのヒュームという人を読めばね、これも契約のとんでもない、いわゆるその金先生がおっしゃったような形でのイメージがよく分かんない。
ただこれちょっとやりますよ。ヒュームの読み方の問題になっちゃうと、ここでまたそのそういう議論になっちゃう。だからそれちょっとやりましょう。でね、だから葛城さんみたいなって言って言わなくなっちゃったりするんでやりましょう。でね、そういうような話にずれていくと良くないんでやりますが、ただね、これはね、天皇が文化的なというところに限定されて、やっぱり象徴としてあるって言ってることに、普通の多くの日本の市民は別にほとんど違和感はないです。で、文化的象徴もやめて、お家団、なんていうの、取り次ぐ、なんていうの、そういうことしまえとかって、そんな風に考える人あんまりいないんです。まあ、それみんなが自由ですから、いいことですが、そんなに多くはないんです。ただね、そうではなくて、我々が明治憲法から変えて民主主義国家を選択した。で、それは確かに敗戦という事実があったけれど、それをポジティブに捉えて、これを市民革命に準ずるものとして捉えて、で、我々が民主制って言ってるものは何か、一人一人の、さっきの話を繰り返しますが、できるだけ一人一人が自己判断能力を持てるような、そういう教育をする、そういう人間になっていくことで、そこで対話、合意、妥当を作り出すという、そういう方向に、これからの日本社会を持ってったらいいって、ただ私はそう言ってる。だからそのために解釈する。そのためにどのように解釈したらよいかって言ったときに、日本国憲法を天皇に主権が託されているというふうに解釈するのではなくて、もっとポジティブに積極的に国民主権、主権在民と言ってることの意味と価値を深く自覚して、で、その方向で我々が生きていく。国家公務員の人は、私それ以外の選択肢は国家公務員の人にはないと思いますよ。それを武田さんがなんか押し付けてるって話じゃなくて、それに考えればそれ以外の答えがあるんですかね。原理的にはそれ以外の答えは
ない。何以外はないんですか。
というのをね、今もう一度言いますが、主権在任なんだと、日本が主権在任なんだということを徹底させていく。例えばこれが文部科学省のお役員であるならば、だったらその民主制と言ってることはね、民主制というのは互いの自由を認め合って、そこでの合意を生み出していく、そういうルール社会なんだよっていうことが認識がされるならば、だったら教育においてね、単に丸暗記で覚えてりゃ東大法学部に入れますよではなくて、自己決定権自分で考えるというようなことのね、教育っていうものはどうしたらできるか、そういう自由対話のような教育って言ってるものをしっかり、じゃあその学校教育の中にもだんだん入れていこうじゃないかとかって発想になりますよね。それは主権在民で一人一人に勝って絶対者がいない社会なんだと。民主制っていうのは絶対者、絶対の権威者っていうものがいない社会で、一人一人に等しく皆自由と責任がかかってるんだっていう、その考え方を徹底していく。現実にそうなってないじゃないかとしたらそうかもしれませんが、その考え方をしっかり身につけて徹底していくという方向で生きる、その方向で具体的な施策も考えたり実務も行っていくっていう、それ以外に方法がないんじゃないですかっていう、それだけ
は。よろしいですか。公務員の話なんで、全体の保守者っていうのを考えた時にですね、そのやっぱその国民主権と本物の平等っていうのはどうしてもその中核にあると思うんですよ。それで、私だけじゃないと思うんですけど、公務員っていうのはその国民の一人一人に対して全ての国民に対して平等に対応しなきゃいかんということと、それからその公務員であるということで特権的な立場に立ちいけないよっていうのは、これも必然っていうより当たり前のことではないかなと思うんですけど、そこはいかがですか。
ですから、これ公共哲学ですから、
はい、
哲学の理論ということを了解してください。一般の、ある意味では雑把な話ではないんですよ。これ
全体という言葉、全体意志という言葉は、これは普通もう少し突っ込んで考えると、これちょっと曖昧でないなら危ないんですよ。でこのことを一番深く考えているのは武装で、国民の、意見意思というのを一般意思と全体意思と部分意思で全部分けて考えたんですね。で一人一人の意見というのは、これは特殊意見ですよ。これは人それぞれは全部持っている、その人に限っての特殊意思ですね。今度は全体意思というのは、それを加算して、これを全部ね、こうプラスして、それで1億3000万の意見を全部脱算して出てきたのが全体意思。そうじゃなくて、数には関係なく、日本国民のために部分的な意思の次元を超えて、だといってお互いにしながらそう、ただ脱算をしてやった意見ではなく、それは一般的に妥当性を持った意見というのを別に考えたんですよ。で要は政治の正当性というのは一般意思に基づくのであって、特上意思でもないし全体意思でもないと、そういうわけで考える。でルースの考え方は正しいとかですと、そういうことじゃなくて、それ以後少なくとも是非はともはなく、考え方の筋としてはそれに分けて考えた。で全体の国民全体の奉仕者というと、今おっしゃったようなね、そういう意味になりますけれど、実際じゃあ元気バリバリの人とですね、こうお年寄りの人に対して医療問題を適用するとき、じゃあ同じにするのかと、そうじゃなくて、それはそのケースバイケースで、その人の特有な意見を、意見じゃない状況を特別に配慮する必要があるというのは、特殊意見を尊重する意味じゃなくて、一般意思に基づいて考えたとき、算術的平均じゃないんだと。これはある意味ではもっと複雑な原理原則に基づいて複合的な思考をしないといけないという意味が含まれているわけですから、ですから私は正確に言えば、国民の一般意思への奉仕者といえば分かるけれど、国民全体への奉仕者というと、その全体とは何だというような疑問がね、生じてきて、でそれで少しこれをね、もう少し正確にするか、しないなら解釈をそれにするかしかないじゃないですか、方法が。
そうだとするとですね、その国家の公と市民的公共ってずれないじゃないですか。
何だ、
キムさんのおっしゃった今のお話ですと、
一般意思だということをおっしゃったんで、ね、
いやだから私は申し上げたでしょう、理想郷から言えば公と公共が分からないのがいいんですよ。だけど現状は分かれてますから、分かれている現状と究極にはそれが一致するということを踏まえた上で、現状からこう手伝いをしなきゃいけないんで、ですから分けたわけですよ。
逆玉っていう感じがするんですよ。例えばその今回の事件見てもですね、政府の公って勝手に考えた公っていうのと、それから市民的公共っていうその一般市民の人たちの思いですよね。それとあまりにもずれちゃった、でずれちゃってるのはいけないっていうことに、じゃあずれないようにするっすから、市民的公共の方を先に考えて
から、そういう意味ですか。そう全然違う。
違う、
これは何かというと、それは日本はちょっとそういうのならないんだけど、例えばアメリカの事例でね、そのブッシュがイラク戦争を起こしたと、でそれは彼は国家のため、国益のためと言ってるんですよ。しかし実際ね、市民の中にはそれは国益にかなうどころか、国益に反するという意見を持ってる人がいるわけですよ。だけどブッシュさんが一応投票を通して大統領になったんだから、彼の任期中は一応ね、反対の意見を示すところで終わってるわけですね。制度的に彼はブッシュされてますから。しかしその次の選挙の時に、それは公が間違った公だから、もう少し公共の方からこれ是正する必要があるということで、それで今アメリカは悩んでるわけですよ。ですから公と公共というのは一致する場合は理想的だとは言ってもですね、現在限りなく分かれていて、でそれを常にこう変えることによってそのギャップを縮めるという、これが民主主義ですよ。一致するのはむしろナチとかね、
スターリズムとかね、毛沢東の場合は完全に一致するんですよ。で、法と違う東京は認めない。
いや、ちょっとね、それ根本的に違う。私、根本的に意見違うんです。それね、一っていうのはね、理念上の話をしているんであって、ルソーだって、それは、これは理念だっていうことを歌ってる。それルソー自身が、社会契約論を書いても、その中で、これは、何ですか、プラトンの国家ということに習って、要するにプラトンの国家っていうそれ自身が理念なんですね。プラトンの国家の一番最後に全部書いておいて、これは全部紙の上の話だってプラトン自身が書いてるわけですから、理念化されたものなんですよ。で、理念化されたものの話と、から具体的現実とって言ってるのは次元が違って、これを立体的に見なければ、理念化された世界の話と具体的現実の話を同一平面で語ったら、これは話はめちゃくちゃになっちゃうわけです。あくまで理想っていうのは理念化された次元で一般意思を言ってるんです。で、その一般意思って言ってるのは、一般意思って言ってるのはね、言葉を変えれば普遍性のある考え、まあ公共的な意見とか公論とかっていうものですよ。それを一般意思というふうに呼んでいて、単純な多数決を言ってるんじゃないですよね。だって単純な多数決言ったら、黒人と白人がいっぱいいて、白人ばっかり黒人が1割しかいなかったら、単純な多数決で全部白人の、はい、通っちゃう。だから、これを一般意思と言うんだったら、ひどい話になっちゃうわけであって、だから、これは各人が、一人一人が人間っていうのは、単に自分の目先の得だけを考えて人間ってのは生きてるわけでは決してないんだよ。で、それだったら自分の喜びとか生きるエロースって言って喜びもなくなっちゃいます。もっとこう考えた方がより良いんではないか、こういうふうに考えた方が本当ではないのかという、そういう意識というのはどんな人にもあるわけですね。で、そのことを自問自答をするということと、それから自由対話をするということによって、公論を形成していくんですね。公共的な意見、公論を形成していく、それを一般意思だと言ってて、それがいつもうまくいくとかね、そうじゃないとかって、それは現実上の話だったらいつもうまくいかないし、偏ることがある、ひどい話もあるって、それはその通りなんだけれども、ルソーの言ってる一般意思というのは、そういう意味では理念化された世界で言っているという、そういうことだという。
だから、これね、意見が違っていいんですよ。別に同じ話しないじゃないですか。ですから武田さんの理念の考え方はそういうものであって、私は理念というのは別にあるものではなくて、現実の中から人間の試行錯誤を通して壁になく近づくけれど一致することはないという考え方なんです、
うん、
ですから理念の方からね、現実の方を見る見方もあるでしょう。だけど私は今まで生きてきた経験から基づいて、理念の方から現実を見るというよりは、現実の方から理念も含めて見るという方がもっと哲学としてね、望ましいことだというのは、私自身の経験もそれ考えてあるので、それはお互いの違いを尊重すればいいわけで、別に同じことするしないじゃないですか。それは、今まで生きてきて、いろんな国で住んでみて、で、今、日本に来て、いろんな友達と、良いことをやろうと一生懸命頑張ってる中でね、常に日本なら日本、韓国なら韓国、アメリカならアメリカの現状の中に、我々は生活してるわけですから、その現状を踏まえて、限りなく理念の方に近づくように物事を変えたいという意思は、熱い意思はあるんだけれど、それは必ずしもいい、そこにね、一致するわけにいかないので、限りなく近づくようにしていくのが人間の営みではないかと。それですよ。
それは問題ないですよ。
よろしいですか。私は今回のテーマでですね、私たちは日本国憲法の元にいますので、はい、日本国憲法を完全に実施してもらっておきます。日本国憲法 の基本の原理は民主制原理ですよ、ね。それは間違いないですね。そこは疑問は差し挟まれるんです。
いやいや、それは
ないです、ね、
そう、これ、
それから国民主権の原理というのも当然だということですね。はい、
それ平和
です、そういうことですね。その国民主権、その民主制限、国民主権なんです。それに基づいて、その法制度があり、そこから倫理、公務員倫理法というのが出てくるという、それも別に否定はされないわけですよね。
だから全然
違う。そうですね。で、だとすると、その大元の考えが違うから、結論も違ってくるって、そういうようなことで理解すればよろしいんですか。
あれね、それはね、哲学ですからね。
はい。
大元を深く政治に考えてるでしょ。で、国民、 主権在民ということと天皇制は矛盾しないんですよ、天皇制だから主権在民には成り立たないっていうふうには考えない。なぜかというと現実的にね、イギリスであれベルギーであれ、いろんな国がね立憲君主制のもとにありながらも、いわゆる我々が生きている意味での民主主義がかなり先進しているところなんですよ。ですから主権在民ということはすなわち天皇制が成り立たないというふうには直接はつながらないから、それは別々に議論してもいいと、私の立場はそうなんです。
ちょっと待ってください。ちょっと言うんですよね、
はい、
だから天皇制というふうにおっしゃった時に、何ですか、明治の時も天皇制なんですよね。それは近代天皇制って言われてますけど、明治が作った近代天皇制であるならば主権在民と矛盾しちゃうわけですよね。矛盾しないんですか。
明治が天皇制って今の天皇制は違う。
そうですよね。今の象徴天皇制のことをおっしゃってるんでしょ。
で
それはだって矛盾しないということでみんな法解釈されてるんじゃない
ですか。いやだからさっきからだから、天皇の管理から国民全体の保守だというのは別にね、だから抜本的に変わったということではなくて、ただその捉え方もそのアスペクトが違うとにしか私には思えないということなんですよ。
解釈の意味では抜本的に
変わったんですよ、
書いてあるんですね。
そうなってるんです。
そういうふうに一般的には理解されてると思います。
だからその時の天皇制というのは明治時代のいわゆる絶対君主としての天皇制から民意に基づいて国民の統合の象徴という天皇制に変わったということを踏まえた上での文言でしょ。
それ
ですから歴史的な経過をちゃんと踏まえて考えないと、それだけを取ってね、それで言うことは深い思考につながらないということを言いたいんです。
ちょっと待ってください。深くないですよ、全然浅いですよ。そんなバカげた話ないですよ。じゃあ今も象徴天皇制の下での象徴天皇制の下での天皇の管理なんですか、この方々は。そういう話になっちゃいますよ。その部分は
言葉がね、それ通じないんです
よ。いやそうですね。じゃあそのところは
全体という意味がね、国民全体というのは国民統合の象徴する天皇と言ってるんで、憲法にね。ですから個別の国民じゃなくて国民全体といえば、その象徴的に天皇が今だから天皇が象徴してるわけですよ。結構そうなってるんじゃないですか、国民総理に基づいて。
いやそれは現実の政治的な権力というものを一切持たずに儀礼的な存在に過ぎないっていうふうに、これはもうそれははっきりしてるんであって、儀礼的存在に過ぎないっていうことに対して、それに対して確かにね、いわゆる非常に右翼的なっていうか非常に保守主義の政治家で、それが嫌だって人がいるのは知ってますけれども、少なくとも儀礼的な存在に過ぎない、国権に関する一切の権限は有しないって言ってるのは、でしかもその象徴って言ってる曖昧な象徴という地位はね、日本国民の総意にも主権の存する日本国民の総意に基づくとなってる以上、そういうふうに解釈して、なんで公務員倫理とか公務員の問題、これ全く非現実の話になっちゃうんじゃないですか。
ですからそれ考えていいんだけど、例えばね、アメリカ合衆国大統領が主任者になってね、バイブルに基づいて手を置いてね、で神にね、誓うわけでしょ。それは別に政治権力はそこにあるという意味じゃなくて、一つの芸なんですよ、儀式なんですよ。それは象徴なんですよ、シンボリックな意味なんですよ。それと同じシンボリックな意味があるということを言ってるんであって、
ただね、
さっきから言ってるんだから象徴って、象徴すると、これは物理的に代理するとかね、それ代表するって意味じゃなくて、象徴するのはシンボライズするって意味だと何回も言ってないのか。
いや、だってね、それすごくおかしいんです。だっておかしいですよ。宗教のって言った場合には、宗教の場合には、あるそのキリスト教の場合には超越心ですよね。具体的に存在している生きている人間だったり、どっかの家族だったりするわけじゃないわけですよ。だからこそ今言った形でシンボライズすることが可能なんじゃないですか。ところが天皇にって話になっちゃったらば、天皇ってのは具体的に存在している生身の人間、生身の一人の男性なんですよ。神 身でも人間でもないのは曖昧なものじゃありませんよ。基本生身の具体、生身の男、男性である人間である、あるわけじゃないですか。
違う、それは全然違うのか。日本の天皇はね、名字も持ってないし、名前も持ってないんです。ですからあれだね、ノンパーソンなんですよ。
でもそれを
ノンパーソンだからシンボリックな意味をそこにつけたわけです。もしも武田なんとかで名前持ってる人なら、具体的にあの民法上ね、こう法人化を持った具体的な個人がもしもね、象徴的な意思にいるのであれば、それはそういう話になる。だけどそれを防ぐために、日本では天皇というのは民法上のノンパーソンにしておいて、でそこをこう国民統合の象徴というふうに憲法上意味付けをした、位置付けをしたんだから、だからあえて言えば、これは私、宗教、こうアメリカ大統領がね、就任式でバイデンような憲法でやるのは宗教的じゃないんです、政治的な儀式なんですよ。で彼のこの権力行使が正当なものだという、人間には儀式が必要なので、そういう儀式をやってるだけですから、皇居で認証式をやるのも一種のそういう儀式だと、ですから儀式で象徴的な意味があるんだというふうに捉えれば、別に民主主義でこう主権在民と矛盾しないんじゃないかと私はそう思って、なぜそれをね、かたくなにね、そういうふうにやるのは、もしかしたら私から見るとね、トラウマがあってやってることじゃない、もしかして対応しなさいと、それ自由になってやるなと。
だから単純な話だけなんです
よ。単純な話ですよ、単純な話ですよ。別にむしろ私の天皇先生が批判する立場にあるとそうは言われるけど、まあ、そういうことじゃない。
いや、そういうこと言ってんじゃない。
ちょっと議論が悪循しすぎて今回のテーマは あくまでも国鉄公務員倫理、それでそれが天皇制っていうものにの理解によってだいぶ違うなっていうところが、はっきりはしてきたなっていう感じがするんですね。それで憲法解釈も全然違うんだなと、全然違うっていうことになると全体の保守者の考え方も違うなっていうことも私は思った
ん
です
。そういうのも分かりませんね。倫理というのはね、信仰状態から成り立つんじゃないんですよ。倫理というのはある意味でそれぞれの国民なら国民でもいいですけど、市民の常識、当たり前と思うこと、それを他の意味で言えば何かの形で権威化されたその意識をこう元にして成り立つわけですね。ですから日本は日本人の倫理とか法律というのがあるわけですよ。それは長い間疲れてきたね。でそれをあるいは明示化するのが倫理規定であり法規定であると私は思うんです。で別に空から飛んでくるんじゃないんですか。
憲法から来るっていうことですよね、当然。
だけど憲法を作るときですね、信仰状態からいきなり憲法を作るんじゃないんですから。
いや、もちろんそうです。
それがね、長い間こう伝えられてきて、である意味で定着した形成された法意識、倫理意識、道徳意識、常識、そういうものがあってですね、そういうふうなものに基づいて、で、まあ、言ってみれば国民のこう意見をいろんな形で集合して、でそれを明文化したのが法規定であり倫理規定だと思うんですよ。ですからそれを真っ当にもしも哲学をするならば、それはどういうふうに成り立って、どういうふうに根拠があって、なぜそれが正当なのだと納得するのか。
今まさにそれを議論してたんじゃないかなと思うんです
ね。
そうだと思うんですよ。それでかなりその意見が違うなっていう感じを私は持ちました。
いや、私はあんまり変わってないと思うんですよ。
いや、私もそれほど変わってない。これね、いっぱい憲法学者と呼んで、長谷部とかね、そういった人をそう出ればもう違いははっきりするけども、まあ、その大統領制をどう見るかとかいろんな問題が絡んでいる。私はただ言いたいのは、倫理という概念を義務だけで捉えちゃダメだということははっきり言いたい。倫理の本当の目的は幸福なんですよ。これは徳、和人、そう、日本人は倫理というとこうなるようなことでしょう。だから公務員倫理規定法を私実施に対してフレームつけたんです。これは倫理ということを何で考えたら法律で縛るのが倫理だと、はっきり言います。それはあるけれども、それは倫理が全然分かってない。エトスというのは一 生きがいであり、そういったやりがいであり、そういったモチベーションであり、そういう形で活性化する。で、それが義務に通ずるというようなのが倫理であるというふうに考えます。ですから義務が固い日本ご自身こうなってるんじゃなくて、本当のエロス、武田さんが言っちゃうエロス的なものエイポスですから、それが根付かせるということはまさに根付きであり、デモクラティックカルチャーを作ることであり、そういうふうに、ですからそういったもちろん義務、これなしには成り立たないけど、そういった義務とそういった生きがいみたいな、その活性化ですね、組織文化、それをどうやって両立させていくかというのは、これからの公務員の在り方としてすごく重要だと私は思います。
私は倫理について、じゃあ倫理っていうものが、生じてくる源泉は何ですか。それは自己の存在意識に対する明晰さですよ。自分というものがどのような存在か、公務員で言えば公務員というのはどのような存在かということの存在意識の明晰さがなければ、今おっしゃったことは全て成り立たない。違うというのはおっしゃってくださいよ。
はい、それはまた日本で、ものすごい議論を積み重ねたことなんですけど、霊というのは自己意識じゃない、自己と他者の関係ですよ。ですから、それが武田さんと延々と
全然違う、根本から違うね、
それは。私はね、倫理であれ道徳であれ、長い間自己意識というふうに捉えてきた、その考え方を私は変えて、自己と他者の関係というふうに取り直さないと、今倫理を語る意味がない。
いや、自己がないところに関係っていうことは生じないですよ。まずね、まず真摯があり、自己存在に対するね、反省がありって言ってることがあって、初めて関係性っていうのは成立するんで、そういうものを飛ばして関係性って言ってることを持ち出しちゃうって言ってるのはね、それは曖昧にしてしまったよ。じゃあ違いますか。
もちろんね、それがね、自己意識に改心するのが全て曖昧にするんですよ。他者意識と同時に自己意識が関係として結ばれないと、自分さえ良ければいいというのは
使うんですよ。
だから他者があってですね、他者とのこういろんな相互関係の中で自己を反省し ね、
そうですね、
自己を再確認するんであって、他者がない自己だって、そんなのあり
えない。当たり前で、そんなことあまりに当たり前の話ですよね。
当たり前じゃないと、これやるとね、武田さんを粉砕されると、粉砕する自信はあるけれども、そこではやりません。
それはね、全くおかしいんで、それはね、間違ってる、原理がおかしいんです。いいですか。人間の自己意識というものが生じるのは、例えば自我というものが生じるのは、確かに幼児の発達心理学などを踏まえれば、他が認識があって、他者の認識があって、自己意識というのが生まれるんですよ。発生論的にはそういうことが言えるんですよ、起源の問題。ところが、じゃあ一旦作られた自己意識というものね、これはもう小さい時に作られますよ。その一旦作られた自己意識というものに自分がどのように向き合うかっていう話になったとき
ね、単なるレフレクションの問題ですね。反省、これなければ哲学がない、そして全く賛成です。
そうでしょう。
ただそれね、
ちょっと話がかなり哲学そのものの話に入ってしまったんで、今回のテーマと相当これからずれてしまいます。それとその本当はそっちまで話しなきゃいけないんだと思うんですけども、ちょっと時間も来てしまいました。それでここでその結論を云々っていうことでもないと思いますので、一応今日はこのぐらいにさせていただきたいと思います。ただその会場の皆さん、いろいろ疑問も多分これ聞いてて出てくるんじゃないかと思うので、もしある方があれば何度も言っていただきたいと思います。いかがでしょう。どうぞ。
よろしいでしょうか。2元の3元の立場があると思うんですけれども、この公と民あるいは私というものの境界線というのは絶対的なものではない。これ時代と社会の変遷によってやはり移り変わっていくと思います。で、例えばですね、昔は完全に公と考えられていた例えば鉄道とか通信、郵便、まあ、いっぱい言ったら国家そのものだったんですけれども、これが今は民の領域に入っている。それから一方でですね、昔は民の領域だった社会福祉は、これ戦後、憲法で制度的に認められてから かなりの部分が公的領域に入ってきたし、それから、最近特に問題になったのは金融インフラ、はい、でこれどうして公的資金を根拠するのか投入するのか、実は根拠をめぐって散々国会でも議論されたんですけれども、今では金融インフラっていうのは、極めて高い公共性を持っているというふうに見て、いいと思うんです。でそのようにした形で、かなり境界線が動いている、まあ、そういうことをどう考えられるかという点と、もう一つそういった今は民営化された人たちも高い公共性を持っているわけですから、それなりの職員倫理が要求されるわけです。そういった方々の職員倫理と公務員倫理の相違、絶対的な違いというものはあるのか、まあ、もしもしそういった特殊性というものがですね、まあ、これはちょっと警察行政とか守りや時間元時間のように高い政治的意思決定をやる方はちょっと別なんですけれども、ごく一般の公務員の倫理と、果たして固有の相違点というのはあるのかというのをちょっとお伺いですね。
じゃあ簡潔に。
はい、ですからいろんなところで、まあ、公共性ということの定義もですね、広く社会に利害や正義を有するありますか、時代も変わってきているし、あるいは企業の公共性ということすら今言われているということで、それが随分そういったものを考え直すということが公共哲学の大きな目的です。であとやっぱり職業に応じてそれの倫理というものも当然変わってくるんで、それはいろんな場において考えられなきゃならないことで、今おっしゃったことはほとんど正しいと思うんですけれども、ポイントはよろしいですか。はい、
もう時間もあります
ね。倫理が人間たるものは倫理を持つべきだというごく抽象的なレベルから言えば、全ての人間に必要な倫理というのは考えられますけれど、具体的には人それぞれが生きている中で求めるのが違うという前提に立てば、公務員は公務員に必要な倫理規定があって、それは必ずその会社員と同じとは限らないというのは多元性を認めた方がいいかなと私は思うんです。全体に関われない倫理というのを無理やり作ろうとしたら、逆にそれがいろんな意味で不都合を生じさせるので、とりあえずは国家公務員に必要で、それでそれが国家公務員をもっとも生かす、で市民国民との関係をもう少し活性化するというのを方向に、国家公務員の自己と他者の関係を改善していくような規定を作る方がいいんじゃないか。ですから私はどこまで自己と他者の関係を考えないと倫理というのは、ね、考えにくいというふうに思ってるんです。
ですね、私は、これは内容を言うと長くなってしまって結論だけですが、もちろんそれぞれの職業のによってですね、何かしらの違いがあるというのは、それは一般論として当たり前の話ですよね。ただ大元を考えたときには、それはあるその道徳とか道徳律みたいなことを示して、それを倫理だというふうに言うというのはあんまり良くないと思う。そうではなくて、道徳というよりは良心と考えた方がいいというふうに思います。で、良心というものは憲法19条が思想より良心の自由だって、良心の自由っていう言葉がですね、ずっと私引っかかってて、ちっちゃい時からです。これいい言葉だと思うんですね。だからある時にこういうことあるじゃないですか。過去にも何ですか、ナチスから逃すためにその当時の法というものを超えてたくさん人を救った、こういう話ありますよね。それは良心からですよね。そういう良心というものを自己の中で育てていくっていうことが基本だというふうに思っていますが、この話は実はとっても大変な話なんで、ちょっと結論だけ言います。
じゃあ他には
ジンジンの菊池と申します。非常に て哲学的なあのコメディコーナーの中でちょっと私どもはもっと素朴に実は研修を担当している中で何とかその公務員の倫理観というのを高めることができないかというふうに考えておりまして、そういう中ではその、まあそのいろいろな理念的な問題もあるにせよ、結局その特にだんだんこう幹部になっていくとすると自分がどう判断するか、何をその問題としてこの問題はどう右に行くべきか左に行くべきか、あるいはもちろんその政治との関係での共同性の中でも行政の現場現場実際のその個別の判断っていう集約された中での判断というのは当然あるわけで、そういう中での判断の基軸みたいなものをそれぞれがやっぱりそれぞれの現場の中で持っていただくことが必要だと。そのためにはやはりいろいろなことをその自分自身はどう考えていくのかということを考える契機、考える場、そういうものをこの忙しい中ですけれどもとにかく振り返ってもらおう、持ってもらおうという、そういう気持ちでいろいろなことをちょっと考えたりはしているんですが、なかなかこれはまたどういう効果があったのかとかですね、実際には本当にその倫理観というものは潔い倫理観ですとか高い志っていうものはそんな学んでとか研修の何かをやったからというものではないという、そういうちょっとご意見もいろいろあるわけです。ただ私どもとしてはそういうことを自らが振り返り考えていくという場をとにかくその少しでも多くしていくということによって、そこからいわばご本人ご本人にこう掴んでいただくということで、いわばそれをその、まあ、何らかの形での支援といいますかしていければいいなというふうに考えているんですが、先生方はその倫理観というものを高めるということが、いわばそういう試みの中で可能かどうかというところにちょっとご指導をいただければと思います。
はい、まあもっと自由に考えて自由に発想して何でも言ってみるっていうのは基本がないと倫理も何も全て成立しないというのが私の意見です。うん、内容を展開するとすごく長くなりますんで一言、はい、それだけ。
今日は原井さんが問題的になかったのが倫理だったので、で倫理観の問題になりましたけど、今おっしゃった意思決定で判断を下すとかそういうふうになりますと、これは倫理というよりはですね、その公共哲学的構想力という言葉を使うんですけれど、具体的な問題状況の中で一番最適な結果をもたらす可能性が一番高い判断というのはどういうのか、それは倫理というよりは賢量という言葉があるんですね。知識でもなく倫理でもなく道徳でもなく、これあるいは実践的な知恵、それは経験が一番大きなこう影響を与えて、そこに普段経験と理想を最適に持っていく普段の思考の結果だと思うんですね。でいろんな方のこう意思決定の過程をつまびらかにこう調べてみますと、どんなに倫理があり哲学があり何があってもね、最後の最後は結局ご自身が置かれている状況で最善の結果をもたらす方向で判断が下すわけですよ。それが後になったら間違ってたというのがあっても、ですからその実践的な知恵を身体感覚化して、でそれが現実の中ですでにそれがこう最適をこう実現するような判断力をこう鍛えていうかですね、だから賢量の中とプルデンスという言葉を使うんですけど、プルデンスのことが問題であって、ノリジュとか知識とか倫理の問題とはちょっと直接は、ね、つながらないんじゃないか。ですから今日は倫理の問題だったのでそういう話になったんですけど、その問題はいずれいつか意思決定はいかになさるべきかというような問題はまた別の問題としてあるんですね。
うん、私が医療としてだと半分近接でおっしゃったので、私もそれは権利は広いの日本語倫理学という中で出てきますから、広いの倫理だと思っています。で、その時のあれは答えが、数学みたいに答えが一つしかあるわけで、絶対的なものではなくてですね、他にもあり得るだろうけれども、この時点においてはこれが一番いいだろう。ただ、もっといい意見が出てくるかもしれないけれども、暫定的にこれで合意しておきましょう。もっと意見があったら、もっと、だから検証して、オフにしておきましょうという、そういう意思決定のやり方なんですね、権力というのは。だから相対主義でもないし、全体主義でもない。しかし、やっぱりそこで真面目に、そこで考えて、この状況においては、これでいくのが一番賢明でしょうというようなのが、まあ、権力という考え。これは王道だと思います。倫理ということの、倫理的判断においては。
じゃあ、他にはどなたかいらっしゃいますか。どうぞ。
村民ラジオ室の瀬戸です。今日直接、ディスカッションの方で出てこなかったんですけれども、公共哲学をされている先生方の中にはその公務員試験に、まあ、公共哲学を導入すべきだというふうに主張されている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、その点についてキム先生、山脇先生どのようにお考えになっているかということと、またその具体的に導入する試験科目としてですね、公共哲学を導入する場合にですね、例えばその五種択一の選択問題ですとか、まあ、論文形式にしても、まあ、答えが用意されているようなその出題の方式ではですね、まあ、その出題方式でその公共哲学に関する、まあ、知識の有無を問うような形式で試験問題が作られたのではその意味がないというふうに考えるんですけれども、その点についてどのようにお考えかということを聞かせ
てください。はい、はい、全くその通りで、そういう試験だったらやってほしくないと思います。ない方が全くしないと思います。その公試験にやるべきだという意見まで私はそれまだ考えてないので、これはこれから考えていきたいけど、山口貞先生は政治学の立場からそういうふうに考えていると思いますけれども、公試験の問題全体またこれは別に考えなきゃならない大きな問題だと思います。はい、ですからもし公共哲学が一つの答えというのですが、そういったものがあるとしたら、なんかやっぱり論述形式がありえないと思いますね。もしするとしたら、ただ試験を採点が大変なところしかできるかない、まあ、現時点ではまだそれしかございません。
試験には試験科目としては入れない方がいいと思います。ただ望ましいのは、一度公務員になった後ですね、その研修過程で公共哲学の是非だって何か教えるんじゃなくて、活発な議論を通して、いわゆる公共哲学的構想力というのはどういうふうなものかというと、一応こう具体的な問題を置いて、でいろんな意見を出し合って一応議論すると。で、私は公共は公共すると言って取られてるんですよ。これは活動実践だと。で、それは物事を一方の考えで押し付けるんじゃなくて対話をする。で、その後今度は対話して何かこう合意が少しでもあれば、それに基づいて共同する、このように活動する。で、それを通して今までなかった新しい目を開く。それが実は30分になって、私は公共性とかそういうふうに捉えるんじゃなくて、公共実践活動性を捉えますから、それを全力を通して実際やってみる。そうすると、さっきおっしゃったその意思決定の場合とかですね、何かを決断する場合、そういう、まあ、経験を踏まえなかった場合よりは、より適切な権利をこう生かす可能性が高まるんじゃないかと。だから絶対試験科目に設定するのが良くないと思います。
よろしいですか。じゃあ他の方はどうなんか、せっかくですからどうして。
総務調査室の安藤と申します。今法務の世界では様々な不祥事が起きているんですけれども、そのことですね、公共哲学ということで考えたときに、その基地公務員が 日々どういったことを共通了解というようなものとして持って、さらにそれをどうやって実践していったのか、いったらその攻撃障子というのが防げるのか、
公共世界ということを使って、その対極にあることはないかという質問があるので、受けたときにも、それは私利私欲の世界だというふうに答えるわけですね。やっぱり私利私欲ということに、誘惑があっても、それと戦うというようなことが、私は前提だと思うんですけれども、まあ、それと同時にですね、それだけじゃなくて、もっと人々に、その全体の保守は何であるかともかくして、人々のためにやっぱり尽くし、活動しているんだと、そういった民意を受けて、活動しているんだという意識、エイトスですね、それをこの、仕事のやりがいにできれば一番これはいいんで、その点から新井さんと結論的にはあまり違わないと思っていますね。はい、
私、だから先ほど話しましたように、これは公務員、国家公務員とは何なのかというね、その認識がないんだという話になれば、それは何も語りようがない。そういう意味で自分自身の存在意識の明晰さといったら、そういう意味で言ってるわけですよね。何も独我論的に自分だけに閉じこもってなんて、そんなバカな話してんじゃないわけですね。なくて、じゃあ教師をやってるなら、教師とはね、教師って何なんだろうかということ、これを 自己存在ということを、ね、問うてみるということを言ってるんです、ね、だ公務員であったら、じゃあ公務員って何なの、それを一般医師のね、一般医師全体の保守者、一般医師、これに対して何かそのサービスができる、その提供できるという、そのことを実現するんだという、そういう意識っていうのがまず最初になければ困るわけです。ところがですよ、ところが私こうすごく言いたいとこなんですよというのはね、キャリアシステムっていうのがあるでしょ。で、これはだからキムさんのおっしゃったように明治以来引きずっちゃってるわけです。明治の天皇制以来引きずっちゃってるわけです。でそれはもともとは天皇が主権者であった。明治はですね、明治は天皇が主権者であって、でその管理だというふうに規定されて、公務員、国家公務員というのは作られたというのは歴史的事実なんですね。そうすると天皇に対する奉仕者なんです。主権者に対する奉仕者ですから。でも今主権在民というところまではみんな一致しているわけです。と今国家公務員というのは主権者に対する奉仕者ですから、国民の一般意思への奉仕者なんですね。でこのことをまず明確にしなければいけないのに、こうなってませんか。こういう問題が出てくるのも、先ほどのね、一番最初に私が提示した薬害の問題がね、こういうものはもう年がら年中出てきました。でこれは単に森や時間みたいなものの場合のようにね、私にしてしまっている、私の利益にしてしまっているっていうんだったら、これは単純な犯罪ですよね。犯罪で済みます。だったらこれはそういうものをどうやって防止するかって言ってるのは非常に具体的な話になると思いますか。こういう制度を作って何とかしてっていう、そういう具体的な話になるんです。哲学的な話じゃない。ところがこういう問題って言ってるのは、まあ、こういう情報を出してても何一つ厚生労働省としての何か謝罪とかっていうのは何もありませんよね。黙って情報が出てきます。こういう問題は単に私の利益ハレンチな私利私欲っていうのではないんですよね。構造的な問題なんです。でこういう問題をどう防ぐかというふうに考えなければ答えようがないんですよね。個人的な犯罪の問題だけ言われても、でこういうふうにこれが出てきてしまうとやってます。というのは、それは自分たちが市民国民の一般意思をのために働いているんだ。だからそこから税金によって自分たちがね、それによって生活もしているんだっていう、その基本形がなくなっちゃってて、何か偉いんだと思ってる、どっかで、どっか偉いんだと。 で多くはやっぱり東京大学法学部一番多いですよね、見てると。私の友人なんかもたくさんいますから。そうするとこれがね、どこかにそれが、表面はすごくあれですよ、あの真摯なんですよ皆さん。ところが、このプライドって言ってるものが、私は間違ったプライドを持ってると思う。受験戦争、試験オタクみたいなことでの勝者なんて、試験オタクじゃない、なんか試験ゲームかテストゲームみたいなね、ところでまずキャリアになる、その道に入った、そしたらそういう人生になるんだというね、この仕組みをやっぱり変えていかないと、それはそのエリート意識がある限りね、こういう市民的公共、国家的公共とは違う独自の自分たちの何か考え、官としての独自の考えがあるんだし、あっていいんだし、当然だっていうのが、どこかに、心のどこかにあれば、こういう問題は必ず出てきますから。で、このことが結局ね、不祥事、これはとんでもない不祥事でしょ、社会保険庁とか。個人的なハレンチ罪と違うんですよね。じゃなくて、構造的なとんでもない問題なんですね。で、こういうものの元を立つには、そういうふうにして、こう、大元からもう一回ね、考え直さなきゃいけないと思いますが、あのいっぱい言いたいことあるんですいませんが、あのもう時間ないんでしょ今一応大事なそんなところです。
一番重要なポイントだと申しますと、これ伝統社会の官僚というのは今日一般教養の試験を通してそれで選別されたんですね。でそれに求められたのは人間を含め全ての物事を判断するとき普遍的な教養に基づいて判断することを求めるわけです。それがもううまくいかなくて崩壊しましたけれど、もともとはそうで、日本国の官僚というのは基本的に法知識に基づいて政治家が作ったとか誰が作ったとは別として作られた実定法をいかにしてその物事に適用するかというその解釈者だったんですよ。で解釈者でありながらできるだけ制限する方向に解釈したんですね、物事を。で今からはそうじゃなくて仮に実定法が存在するとしてもできるだけそれを生かす方向に、ですから新しいのを開いていく方向に解釈するような国家部分になれば、それは本当に今までおっしゃってたね、意見は違いますけど、まあ、おっしゃったように、国家のために国民のためになるような公務員の在り方に通じるんじゃなくて、実定法の解釈を基本的に制限的に適用するのか、それでも活性化の方向にこれを適用するのか、これ大きな違いです。では会社でも会計担当者がその会計原理をですねできるだけ社員の行動を制限する方向に適用してるわけですよ。で私も会社でずっと感じました。だけどそうしたら企業自体がね安定がする程度はやってもないんですよ。ベンチャーというのは成り立たない。だからできるだけ会計原理を新しいことをやる可能性を開いていく方向にこう解釈すればね、同じ会計原理でもより市民のため、国民のためになるの、社員のためになるのなんだけど、会社というこの組織を維持するところに第一、優先こう思考を傾けますと、どうしても社員の行動を制限する方向に行っちゃうから、だからそれをこう、どっちかにこう傾斜するんじゃなくて、その最適化をこう求める。これは権力ですよね。ですから今からの公務員は、私の言葉では公共手伝い構想力をちゃんとこう育んで、で物事が一方的にこう固まらないで常にいい意味でのダイナミックなバランスを取れるような思考が身につくようにするのが一番重要じゃないかと私としてはそう思います。
あとその一つだけそのキャリアの問題、やっぱり和田さんの書かれたオリスマンを共感するのはね、やっぱり実力主義でいくべきで、そのキャリアノンキャリアの区別は非常にそういった実力本位のあれを見合いにするから、これはやめるべきだという
ことをおかしになってたんです
ね。だから今世の中は、
だからそれはありますよ。どうなるか分かりませんけどね、それは賛成しますけれども、もちろん能力は能力しいということを前提。
いやこれね、うん、そんな簡単な問題じゃないですよ。
いやいや、知ってます知ってます。
メリットクラシーが、
いや、メリットクラシーを認めるわ
け。いや、今ね、今で提案されますけれど、しかし社会のこう進歩とか人間の改善ということを考えるとき、じゃあ全て物事を全部一括平等にすればいいかということも違うんで、これこそやっぱりバランスが必要じゃないかと思います。
また議論が続いていっちゃうんじゃないかな。
メリットクラスを認めるからこそキャリア、ノンキャリアをやるという感じ、うん、そう、
先生方
時間を応用して
大幅に超えてしまいました。実は今日はですね、こういう風になるんじゃないのかなというのを思って、もうちょっと的を絞った形で話をしたかったんですけど、結果的にこういう風になっちゃって、それでただまあ私はですね、これ公共哲学なのかなっていう気も実はしてます。それで、意見の食い違いってものすごく大きいなっていうのは一つ理解しなきゃいけないところ、それからこういう話をもっと徹底的にその公務員の中でやっていく必要があるなと。市民的公共って何ですかとか、公務員って何ですかとか、誰のためにやってるんですかとか、今起きた事件というのはどうして起きちゃったんですか、そういうことを現実具体的にですね考えて、その制度上も自分たちの立場っていうのを振り返ってみるっていうことは絶対必要だと思うんですよ。それがまさにその公務員研修なんかでも求められているということだと思います。でそういうことをここで認識したなと私は思っております。でこれからちょっと分かりませんけども、できればこういうような機会、まだ1回目ですので、せっかくその参議院でこういうことが始まって、こういうのは まさにその過去に例のない企画です。先生方のメンバー見てもですね、素晴らしい方々ばっかりですので、ですから少しでもこう続けていきたいなと思っております。本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
まあガンガンやり合うな東京ですか。まとめちゃダメだね。
なん
でそういうの実に愉快だ。
なんかなかった。
そう、いや本当です。